はい、片新です。
はい、お願いします。
お願いします。一週間ぶり。
そうだね。
うん。
ちょうど。
なんかこの一週間めちゃめちゃ長かったわ。
あ、本当？
なんかまだ一週間しか経ってないのかなって
感じが。今、日曜の昼か、うん、そっちは。
そうだね。前回撮ったのは確か金曜のこっちの夜だった気がする。
あ、そうだったっけ？そっか。
あ、かな？それか、うん、こっちの昼か。
あ、そうだね。金曜か土曜かだった気がする。
確か金曜か土曜か、
うん。うん。
そうそうそう。で、まあ、まあ、1週間ぐらいしか経ってないんだけど、なんか、うん、結構ね、この1週間すごいいろんなことが起きたなっていう感じがあって、
まあまあまあ
ね、なんか、うん、結構、まあ、すでに何回か、多分このポッドキャストでも話したかもしれないんだけど、なんか、うん、やっぱね、まあ、結構その、便利に使わせてもらってるわ、このクラブハウス。
クラブハウスね。
うん。
まあそうだね。割と、俺も、まあめちゃくちゃやってるわけではないけど、それなりに活用はできてるなっていう印象はあるね。
うん。やっぱなんか自分の今の活動とすごい、なんか相性がいいなっていうふうに。
うん、そうだね。
うん。
これに関しては向き不向きというか、なんか、何を求めるかによって違うだろうけど。
うん、うん。
まあ先週、でも、おおむねは、多分、
そうだね。
先週話したことと一緒で、使い方的には、やっぱり、ワンホップ先の人とつながるとか、話せるみたいなところが、やっぱいいなってのを感じるね。うんうん、
そうだね。これ、見たら先週、片新と話したの、うん、シャープ89で、今日がシャープ80、あ、97だから。
もうその1週間、週1ペースで。う
ん、で毎日出してるってちょっとやばいな。いなんだけど、そう、あのね、まあ、研究者とつながるっていう、うん、まあ、使い方もあると思うんだけど、うんうん、俺あまりそっちの使い方まだできてなくて、
うん、
今はね、その、ドイツに住んでるなんか日本人とつながるみたいなのが、は
い
は
い
は
い、いいね、それめちゃいいね。
そう、がやっとできて、やっと俺ボンに住んでる日本人と知り合うことができて、う
ん、あ、本当？いたんだ。
そう、しかもなんかサッカー選手で、うん、なんか今、ドイツ4部リーグとかでプレーしてる人なんだけど、うんうんうん、
はいはいはい、
そうそうそう、で今度会いましょうみたいになって、しかも年も結構近いのかな、
うんうん、そうなんだ。
うん、いやー、嬉しかったね。
ちなみに俺の友達、高校のサッカー部の同級生も今、前ちょっと言ったかもしれないけど、フランクフルトでサッカーやってるから。
ああ、マジか。ってか、ワンチャンその辺、すでに繋がってる可能性もあるね。
ちょっと聞いてみるわ。で、結構ね、フランクフルトがマインツに、マインツって近いじゃん、フランクフルトから。
うん、うん。
マインツに、その日本人の、まあ、チームっていうか、その海外、大学卒業した後とかに、まあ、海外でサッカーやりたい人とかを支援する、クラブチームみたいなのがあって、日本人が結構たくさん所属してる。
で、そうなんだ。
なんか岡崎とかも結構絡んでて、確か。
へぇ、
そこ経由で、俺の友達、最初そこに入ってて、そこ経由で、フランクフルトのチームに移籍っていうか、まあなんか個人職、そこが多分ね、最初、その時7部とか8部とかだったんだけど、
うん、うん。
俺の友達はそこからなんか5部のチームに移籍して。
へぇ、
今、なんか前、結構コロナなかったらもう帰るって言ってたんだけど、まだ、向こうでやってるから、ちょっと聞いてみるわ、今度。
あ、頼むわ。
うん。
いや、これさ、本当、てかやっぱ、地球というか、なんか世界にはいろんな人いるんだなってめっちゃ思うわ。
うん、うん、うん。
うん。なんか、広いなと思って。なんか、まあ、ドイツサッカーとかもそうだけど、
うん、うん。
うん、まあね、同じ日本人で活躍、なんか同じようにドイツで頑張ってる人もこんだけいるんだなってのも思ったし。
うんうん、確かに。
うん、
結構それ思ったな。俺も行った時に、フランクフルト遊び行った時に、それこそ毎日でそいつと歩いてたら、
うん、
結構いろんな日本人とかに、おおみたいな感じであったりして、まあ、同じサッカーチームでやったやつとか、今は他のチームに行ったやつとかにとあったりして、結構、あの街自体が多いのかな、日本人が。わかんないけど。なんかね、そのチームドクターっていうか、なんか、お医者さんみたいな人とかにも駅とかで会ったりしてて、結構話してたから、こんな日本人と会う場所なんだって思った。
だからやっぱいるんだよね。いるみたいね。
う
ん、
そ, うそうだね。
そういう意味だと。
いや、そうだから、そこ面白いなと思ったんだけど。うん、なんか、どんな使い方してる？基本は研究
関連
とか、
まあそうだね、
興味のあるトピックになってくると思う、う
ん。基本は大体、うちのラボにいる、まあ、先生とか、もう結構活用してるから、うん、うん、人たちの話聞いてるときに、なんか、あげられて、話入ってこいよ、みたいな。
うん。
とか、まあ、あと、慶応にいた頃の先輩とか、まあ、今の明大の先輩とか、助教の人とか、が、
うん、
まあ、話してるの聞いてると、大体あげられて、で、大体そこで話してるのって若手の研究者とか、まあ、学生も含めて。
うん。
で、話してるから、まあ、そこで横のつながりっていうか、あ、こういう研究やってるんですねっていう話もするし、あ、ちょっとなんか名前一回会ったことありますよねぐらいの人と再会できるみたいなのもある。
ああ、そうそうそう。それがいいよね。
そう、学会で一回会ったことありますねみたいな。
うんうん。
で、そこから話弾んだりとか、なんか本当懇親会みたいな感じだね、学会で言うと。
ああ、懇親会か。
そうそうそう。研究室、それこそさ、国際学会とかに行くと、なんか日本人と会うとめっちゃ仲良くなるじゃん。やっぱ海外の学会で。うん、日本人と
話、うん、てかまあ、まあ、俺、国際学会行ったことないけど。
でもやっぱさ、海外とかで日本人と会うと結構仲良くなるじゃん。
そうだね、
うん。そうそう。そういう感じで、本当まあ狭いコミュニティの同じ研究エリアとかの中で、やっぱりお互い顔見知りになって、ちょっと話すみたいな。本当懇親会とか、なんか夜の飲み会みたいな感じだね。そういう初めて行った場所で、うん、いろんな人と知り合う場所みたいな。
なんかこのセッティングがさ、
うん、
セッティングというかその部屋のなんか集まる目的がちょっと特殊だったりするとさ、その分、うん、そこで会った人とかとこう仲良くなりやすいとかはあるよね。
そ
う
だ
ね。
それこそトピックが狭められてれば、狭められてるほど、なんかそこのコアな人と会うというか、うん、自分の話したい人と出会えるっていう感じはあるね。
うん。いや、それ面白いよね。
うん。めっちゃ面白い。まあ、あと、なんかクラウドファンディング系のウェブサイト、あの運営をしてる会社とか、まあジャンプファイヤーとかエリーとかいろいろあるんだけど、うん、なんかその人たちがクラウドファンディングについてゆるく語るみたいな会があって、
はいはい、
ね、まあ全然知らない人、みんな知らない人で、結構なんか何人、何十人、100人単位ぐらいで下手したら聞いてて、で普通になんか俺は最初聞いてたんだけど、結構質問が何個か出てきたから、うん、あの挙手ボタンで挙手して、うん、質問した、うんうん、ってのがあった、
ね。あ、いいね。
そう。
いいね。
全然。まあ、その界隈のとかだと、まあ、有名かどうかわかんないけど、まあ、それなりにいろんな人とコネクトがある感じの人たちが、その、クラウドファンディングについて熱く語ってたから。
うん、うん。
まあ、それはなんかパネルセッションって感じだね。学会とかで言うと。なんか、偉い人とか、そのことについて明るい人、まあ、詳しい人が、なんか、目の前でみんな椅子並べて話してて、座談会みたいなのやってて、それを聴衆で人が手を挙げて質問、記者さんに質問ですみたいな感じの、感じ。なんかそういう印象。まあなんかその二つの構造があるよね。
そうだね。やっぱさ、どっちにしても、こう、やっぱ自分が参加してないと、だからまあラジオ的な使い方もできるっていうのはあるんだけど、でもやっぱ自分が参加しないとなんかコスパというかこう時間に対する、
そうだね、
なんだろうな、なんかもったいなさというかあるよね、うん、
結構もう無限にできちゃうからさ、あれに関しては。
そうそう、ほんと無限にできちゃうから。
で、なんかあの有用な情報かって言われると、まあ確かにそのクラブハウスのまあ利点というか売りにしてるところって、まあアーカイブが残らないから、その瞬間をの聞き逃すと後から聞けないとかさ、あと結構情報をあんま外出さないでみたいなのあるから、うん、聞き逃しちゃうともうこの話聞けないみたいなことがあるのが売りにしてるじゃん。それだからみんなその刹那の瞬間をさ切り取りたいから聞いてるじゃん、うん、リアルタイムで。
そうだね、う
ん、でもなんかその一方でなんか本当にこの必要な情報がずっと垂れ流れてるかって言われるとそうでもなくて、
そうそうそう、
別にまあ聞いてて楽しいけど、もうまあ時間ってやっぱさ有限だから、
そう、
その時間の大切さを天秤にかけた時に、そうそう、結局なんかどっちだったんだろうみたいなこともあるっちゃあるよね。
うん、うん、そうだね。 だからこれはやっぱり、まあ、これね、あの、オンラインサロンとかと同じなんだよ。
ああ、そうだ
ね。入ったら、入ってずっと情報を見てるだけだったら、うんうんうん、オンラインサロンの場合お金も時間も無駄だし。
そうだね。
うん。
もう、だから自分がもうアクティブユーザーになるのがやっぱベストだよね。
そうそう。俺さ、こないださ、
うん、
バイリンガルニュースのマミーさんがさ、あの、なんか12時から、なんか、
うん、
カンドラの話をしますみたいな。
うんうんうんうん、
あって、
うん、
でこれ俺話せんじゃないと思って、
うん、
で12時ってこっちの朝4時なのよ、
うんうんうん、
あまあそうじゃん、
うん、
でまあ朝でも4時チャリしてさもうめちゃめちゃ頑張って起きてさで聞いてたんだけど、うん、なんかそこでちょっとね質問できなくて結局、うん、ちょっとね話す機会を逃したっていうのがめちゃめちゃ今悔しくて
あでもまだあるんじゃないそれに関して
言うそうそうそうねだからちょっとまたねどっかのタイミングでやりたいなっていう、うん、てかあのできるといいなっていうふうに思ってるんだけど
やっぱそれはいいよねそのハードルがさ、まあ、今招待制とはいえさそこまでたくさんの人がやっぱさユーザーが登録してるわけじゃないから、
うん、
やっぱ割と狭いコミュニティの中で話せる機会があるから
ね、そうだね。
オンライン、なんか YouTube とかでやってたら1万人集まる人が、うん、クラブハウスやれば100人とか150人の時もあるじゃん、全然。
そうだね。うん。
なんか、それに関して言うとね、ワンチャン質問できる可能性は高いよね、クラブハウスとかの方が。
いや、ほんとほんと。で、まあ、結構聞き戦みたいな人も多いからさ。
まあ、そうだよね、基本的に。
そうそう。あんまり質問もしなかったりもするし。
うん。うん、そうだね。
うん。なんか、俺が、あの、最近結構面白いなと思ってる部屋が、なんか、もともと発見したのが、なんかその、声について考えるみたいなのを結構開いてる人で、で、あとなんか、ボイトレを、なんか、ボイトレしますみたいな、この、部屋に上がってきた、来てくれた人の。で、なんか面白そうだなと思って見てたら、なんか、単純にこの発声練習とかをするんじゃなくて、なんか声聞いた感じで、なんかこういう発声の仕方してるから、もしかしたらなんか姿勢にこう関係してるかもしれなくて、でそういう姿勢になってるってことは、もしかしてこういう、なんか今まで小さい頃にこういう経験したことありませんかみたいな、
うんうん、
なんか結構ね、人生相談みたいなところまで行ってて、いや、実はなんか、あの私、その小学校の時いじめられてて、みたいなところで、こう、うん、なんか発声方法みたいなのを、なんか、あやっぱりじゃあそうなんですね。だからこういうふうに変えてくださいみたいなコーチングしてて、うん、わ、すごいなと思ったんだけど。
すごいね。
なんかその人のを結構フォローしてて、
うん、
で、なんか話聞いてたら、結構その声の研究みたいなのをいろんな方法でしてるらしくて、うん、なんか声帯に電極を直接刺して、なんか電位を測ったりとか、
うん、
なんかいろんなやり方やってるらしいんだけど、なんかその人が一個やってたのが、なんか無音質、
うん、
あの音が全く、反響も、なんか、もう全部吸収されちゃって、音が全く聞こえなくなるっていう部屋に、なんか、3日とかいたのかな、
うん、
なんか、3時間いたら結構気がおかしくなるって言われてるらしいんだけど。
そうだね。
なんかそこに3日間とかいたらしくて、
うん、
でそうなると、なんか最終的にどうなったかっていう、言うと、なんか髪の伸びる音とか、
うん、
あと血流とかが、血流の音とか聞こえるようになるらしい。
怖っ。
そうそう。で、なんか、そんな話さ、
うん、
なんか聞きようがないじゃん、普段だったら。
まあそうだね。
そう、だからそういう話聞けるのもめっちゃ面白いなと思ったし、
ね、
うん、
すごい経験。
ちょっと無音室入ってみたいな、思いになったし。
確かにいろんな人と出会えるっていうのはね、いいよね。いろいろ話せるっていうのは。
うん、そうそう。
面白いよね。
いや、本当そんな感じだね。
そうだね。まあなんか、やっぱあと研究とかで、まあ関係なくさ、なんか違う分野に、やっぱ明るい人というかさ、宇宙の話とかめっちゃする人とかさ、いたりする、うん、それはやっぱ聞いて面白いね。どんな分野でもやっぱさ、その分野に詳しい人がさ、語るともう止まらないじゃん。
うんうん。
やっぱその話って聞いてて結構ためになるというか、あ、知らなかったみたいな、ね、結構あるから。
うん。
うん、
結構今さ、やっぱ YouTube とかさ、
うん、
出てったりして、なんかいろんな人がこう、うん、解説動画とか上げてたりしてるけど、うん、やっぱりこの制作コストとかもあるし、
うん、
なんか最先端の、本当に一番新しい情報とかって、やっぱこの、
もあの言葉ベースというか、この音声ベースで、なんかラジオとかで出すのが一番こう手っ取り早いとは
思う。そうだね。そうだね。
そういう意味だと、こう早い情報が回りやすかったりは。
確かに確かに。そうだね。うん、まああと、まあ YouTube とかってやっぱ基本的に一方的なものじゃん。
うん、うん。
あのコンテンツ作る側が視聴者に向けて発信するっていう。だからなんかメッセージ性というか、何かしらのメッセージがあるときは結構いいとは思うんだけど、で、まあ YouTube の多分ライブとか、それこそ17ライブとか、なんたらインスタライブみたいな、いろいろあるじゃん、今。
うん、
まあ。そういうのも、まあなんかその、リアルタイム性っていうか、リアルタイムでやってるとはいえ、やっぱこっちからのインタラクションがコメントしかないわけじゃん、視聴者からは。
そうだね。うん。
それで言うと、やっぱクラブハウスみたいにもう飛び入り参加っていうか、パッて入って、パッて聞きたい情報を聞いて、それが帰ってくるみたいなのは、なんか、そこのね、帰りも少なくて、情報の、
うんうん、
なんか聞きたいことが本当になんかシーンついて聞けるってのもあるし、なんかコミュニケーション取れるし、結構いいよね。
そうだね。うん。本当なんか横に並べるというか。
うんうんうん。そうだね。
素晴らしいよね、うんうん。ちゃんとこう、うん。
本当にそう思うわ。
まあ、ちょっとこの一週間ね、結構クラブハウスの話をポッドキャストでしちゃったんで。
うんうん、
なんかこれ以上言うとなんかこうお前どんだけハマってんねんってなりそうなんだけど
まあでもどうなんだろう、みんなさ、それこそさ、いろんな人が始めてるけどさ、
うん、
みんなハマってんのかなって結構思うんだけど、
なんかこう使ってるなんかみんなの使ってる時間とかも結構変わってきてる気がするんだよね。なんか最初の、うん、なんか最初に結構見てた人がなんか今見なくなったりとかもして
る
し、
そうだね、なんか、結局なんか、うん、まあ、変な話、淘汰されるじゃないけど、あの、アクティブでいたいユーザーはいるし、結局、その子、なんかあの、非アクティブというか、もう一方的に受け取る側の人は、まあ、なんか特別なさ、ここだけのマル秘情報みたいなのが聞けないって分かっちゃった時点で、もう YouTube とかそっちのメディアに移行するなっていうのは思うよね。
うん、うん。
もう普通にそれはなんか心理的なもので、まあ、なんかダラダラ聞いててもずっと意味ないなって多分感じる時が絶対来るから。
そうだね。
うん。そしたらラジオ。
有益な情報をね、そう、手に入れようとか、うん、面白い情報を手に入れようっていう考え方だと、うん、多分、まあ、あんまり向いてないなというか、
ね、本当そう。
うん。ばっちり合わないなと思う、う
ん。なんか誰かのファンでこの人の弾き語りが絶対聞きたいとか、そういうのだったらいいと思うけど。う
ん、ね。
うん。まあ使い方はね、人それぞれだなってのはすごい感じるね。
そうだね。あとやっぱこのアプリ、うん、その、まあ前回も言ったけど、この声で会話ができるからさ、
うんうんうん、
このちゃんとした会話ができればすごい、まあ相手からのこう信頼感とかすごい得ることができてさ。
そうだね。
うん、で、それはすごいいいなと思って。うん、で、このなんか、これ、クラブハウス始めてからで、うん、あの、SNS 連携できんじゃん。
はいはいはい。
このツイッターアカウントとかインスタアカウント使ってますみたいな、うんうん。で、それをなんか、俺、あの、ツイッターの方を、本キャストのやつにしたんだけど。
うん、あ、そうなんだ。
そしたらなんか何人かフォローしてくれたりとかしてて。
う
ん、
いいね、それは。
そうそうそう。
いい傾向だ。
それやっぱありがたいよね。
うん、うん、確
かに。で、なんかあの、ボイシーの、CEO の人もなんかそんな感じの、なんか、結構その食い合いになりそうじゃん。
そうだね、
同じ音声メディアだからさ。
うん、
も
う
結構なんか相性はいいと思っててって話をしてて。
うん、なんかそうだね。
うん。まあ、まずこの音を聞くっていうこの、
うん、
音声メディアを使うっていう、 こう習慣がまずついてくれるっていうのと、うん、で、実際に直接話した人とか話を聞いた、うん、クラブハウスで話を聞いた人が、なんかもっとどんなことを発信してるかを聞きたいっていうので、まあ、ボイシーに流れていくっていう。
そうだね。
のもあるっていう話してて。ね、
うん、
まあ確かにそうだな
って。なんか、それよく、なんか、ダベルっていう、まあ似たようなサービスがあるんだけど、なんかそこの CEO か忘れたけど、なんか、まあ社員の人が結構クラブハウスにも、うん、もうめちゃくちゃ使って、まあ両方のいいとこ悪いところみたいなところを、ユーザー目線で洗い出してるっていう印象はあるよね。
うん。あ、ダベルってのもあるんだね。
そうそうそう。
いや、そうそう。だからね、こう、相性は、
うん、
まあいいし、だから、ポッドキャストとの相性もまあ、いいとは思うんだけど、うん、でもやっぱそうなってくると、
なんか、ポッドキャストの作り方とかも、
うん、
もうちょっと工夫しないとな、と思うようにもなった
か
な。
まあ、そうだね。うん。確かに。難しいね、でもそれに関しては。
そうだね。
まあ、いろんな音声メディア、それこそ、まあ、いろいろ流行ってるじゃん。ホンダケースがやってるやつとかもあるじゃん。ナウボイスみたいな。
ナウボイス。うん、
ね。ホンダさんっていうのも変だけど、ホンダケースは、クラブハウスよりナウボイスだ、みたいな言ってたけど。
ああ、そうなんだ。
本当に今のご時世っていうか、その、みんな割と住み分けできてる中で、そんな言っちゃうんだって思ったけどね。クラブハウスはクラブハウスでいいところがあって、ナウボイスはナウボイスでいいところあるんじゃないっていう。
そうだね。そんなに、うん、白黒ね。
まあ、本田圭介ですから、それが。
うん、うん。それ面白いな。いや、だからまあ、でもまあね、その、まあでも改めてなんか、そういうのある中で、このポッドキャスト聞いてくれてる人とかすごいありがたいなと思うし、うん、
そうだね、本当に。
うん。
まあ、でも、ポッドキャストはやっぱ普通に、あれだね、やっぱアーカイブというか、いつでも聞けるってのが本当にいいところだね。
うん、そうだな。
やっぱり。
まあね、いいものを。
うん。
まあ、だこのまあ、クラブハウスとはまた別で、
うん。
うん、やっていきたいなと思ってるけど。
うんうんうん、
それ以外なんかどう片新からは。
ああ、何今週とかってこと
今週。うん。
今週、なんか、まあ、シラスは今週すごい長かったみたいなの言ってたけど、まあ、今週から2月に入って、
ああ、そうだね。
まあ、個人的には別に長いって感じたことはないけど。
いつも通りの一週間だった。
うん、まあ、ちょっとなんか、あれだな、なんか俺前も言ったかもしれないけど、なんかね、まあ、全然変な話とか、下ネタとかでも何でもなくて、なんかね、お尻の付け根に、出来物ができることがあんのよ。
うん。別に、まあ、普通の話だね。
そう。てか、なんか、本当なんか、うん、ね、しこりみたいなのができんのよ。
あ、そう、あ、そうなんだ。
古くはっていうか、なんか、卒論
の。お尻の付け根。
そう。全然、
お尻の付け根ってどこ
あのね、付け根ももとお尻のなんか付け根みたいなところ。
ああ、そういうことね。
そうそうそう。で、ここになんかね、しこりみたいなのができて、一番最初にできたのが、3年前ぐらいの卒論書いてる時にできたの、はいはいはい。で、
うん、
なんかね、で、ストレスなんじゃないみたいな感じで言われて、で、なんか海みたいなのが溜まっちゃうのよ。う
ん、ああ、そうなんだ。
すごいちょっと汚い話になっちゃうけど、そう。
いやいや。
で、それを、なんか抗生物質とかで飲んで柔らかくして、それをメス入れて切って、海を出すっていうのを、やるのよ、うん。
結構大々的な
の。そうで、もうそれ、かれこれ6回ぐらいやってんのよ、俺。
マジ？
そう、やばい。3年前ぐらいにできて、から、なんか、半年から1年ぐらいのペースでできるようになって、で、なんかなぜか、まあ、ほんとストレスが起因してるのかもしれないんだけど、なんかなぜか、学会の、国際学会でシンガポール行った日に、なんか発表の直前の日とかになるとかあって、シンガポールで痛すぎて現地の病院行ったとかもあったし。
それってさ、座れないみたいな。
ほんと座れない。もう座る場所の、だからなんかまあ、お尻を二つに割ったとして、その左側の座る、うん、もうほんと臀部の座るときに面する場所。
はいはいはい。
なのよ。だから変な話で。字とかだったらさ、なんかドーナツ型のクッションみたいな座ればさ、真ん中穴開いてるからさ、うん、あれじゃん、うん。でもなんかそのドーナツ型のクッションの、なんか丸い部分がちょうど当たる場所みたいな感じのことなん
だ。だからこう、肛門を、うん、で支えるタイプじゃないと無理だね。
そう、ほんとそう。肛門一点集中支えだったらいけるけど。
そうだね。それはそれで違う副作用があ
ったりね。病気になるかちょっとやめた方がいいけど。
うん。
そう、そういう感じの場所にできちゃって、で、なんか毎回同じ場所にできるのよ。
あ、辛いな。
そう。で、シンガポール行った時もできたし、うん、なぜか。で、なんか、次の年上も、がロンドンで学会だったんだけど、なんか、一緒に行く先生に、
うん、
いや、去年シンガポールでできたから今年もできんじゃないみたいな感じで言われまくってたの。で、いやいや、できないでしょと思ったけど、なんかそれ言われるとなんか気にしちゃうのよ。で、多分、その海を出してるけど、袋的なものは残っててから、多分なんか溜まりやすい構造になってんのね。
はいはい。
皮が、皮膚がね。
いや、辛いね。
一回気にしちゃうと、もう本当にダメで、
うん。
一回気にしたらもうそれが最後。そこからまたでかくなっていくみたいな感じで。
ああ、そうなんだ。
で、ロンドン。
そこは。
やばかった、うん。帰りの飛行機もだからずっと痛くて、
座れない。飛行機とか、そうだね、地獄だね。
だからね、あの、右、ケツを中心として、座らなきゃいけないから、今もちなみにそうやって座ってるんだけど。
うん、あ、今も痛いんだ。
今もめちゃくちゃ痛い。で、今は多分一番ひどくて、先週の火曜ぐらいからちょっと痛くな、痛いなと思って、もう一回気にしたら本当ダメだから、そこからどんどん肥大化してって、まあゴルフボール弱ぐらいあるかな。半球、ゴルフボールの半球ぐらい。
結構だね、うん。
で、それが多分、あの、柔らかくなったら、生み出してっていうのをやるんだけど、もうだから根本的に、もう根っこから、その皮膚、そういう皮膚、たまらないような皮膚に手術しなきゃいけないんだよね、多分。
うん。
でもなんか前も、そう、前やったんだけど、うん、埼玉にいるとき、で、大きめの病院の紹介状書いてもらったんだけど、うん、なんか何回行っても、もうちょっとなんか、あの、芽が出ないと詰めないみたいな感じで言われて、今切ったばっかだから何もできませんみたいな感じで言われて、うん、3回ぐらいそれで金だけ取られて、あーってなって、
もうちょ
っと、そう、行かなくなっちゃったんだけど。結局ね。
それってさ、
うん。
それで表面だけなの？その、正面のところがあくまで何回も可能してってことなの？
まあそうだね。簡単に言うと。
なんかさ、なんか聞いたなんかちょっと持論っぽいのかなと思って。
ああ、まあ
持論とは違う。
違うね。うん、全然。
まあ、別に穴が開いててってわけではないんだ。
うん、そうそうそう。
ああ。
シンプルに、まあなんか海が溜まりやすいような袋みたいなのができちゃってて、そこに、もう全然肛門とは全然別の場所だから、
うん。
もう大丈夫なんだけど、排泄的なものは。ただ座るのが痛いっていう感じだね。まあ、あと歩くのももう肥大化していくと、服が擦れるから、それで痛いし。
ああ。なるほどね。なんかさ、二郎もさ、その、直腸から穴開いて、うん、なんか結構同じようなところが痛くなるって聞くからさ。
あ、そうなんだ。
なんか、トンネルができるらしいんだよ、その直腸のとこから。
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほど、
ね。で、お尻の方にトンネルできてって、
うんうんうん、
それで、なんか、二郎っていう、まあ、なんか、くぼみみたいのができて、
はいはい。
で、そっからこう、お尻の表面の方に出てくるみたいな。だから、ほんと、二郎の人とかすごい、あの、ダウンタウンの浜ちゃんとか、すごい辛いって、
うんうん、
辛
そう、
ね、苦しんだし。
だけど、すごい辛そうだと。
うん。
ただ、もう、あれだな。
そう。
これに関しては、本当もう早く良くなってくれってのと、本当なんか大きい病気だったらどうすんねんって思うけどね。
本当だね。これさ、
うん、
大体収まるまでどんぐらいかかんの？
いやでもなんか大体急にできたってなって、そのできたなと思ってから1週間ぐらいがめちゃくちゃ痛くて、で1週間ぐらい経つともう大体柔らかくなってるから、もうメス入れれるような状態になってるから、もうメスきっと入れて、でも海を出したら全然痛くない。
ああ、そうなんだ。ああ。なるほどね。いや、ちょっと、早く根本的に治るといいけど、原因がちょっとよくわかんないね。
ね、まあなんか結構いろいろそういう病気はあるらしいから、まあちょっともう、今回、今、町の皮膚科みたいなところに行ってるけど、まあもうちょっと大きめの病院に行ってもいいのかなと思ってるね。
そうだね。
でもさ、なんか大きい病院ってさ、それこそめっちゃ忙しいじゃん。で、待機の患者もめちゃくちゃ多いし、
うん、
そういうとこ行くとさ、ほんと適当にあしらわれてさ、終わるのよ。いつも俺の感覚だと。
あ、
かといって町の医者だと、なんかここは大きい病院に診てもらった方がいいみたいな感じで言うし、なんかどうすりゃいいのみたいな感じだよね。
それ、だからそれが結構もう日本の医療がかなりやばいことになってるっていうことなのかもしれないよね。う
ん、まあだから本当専門医みたいな人を探して、そこまでわざわざ行くとかしないと、
そうだね。
なるかもしれないよね。
うん、本当、あの、ちょっと遠くても行くぐらいの感じじゃないと。
ね、本当、うん。もう最近はちょっとその覚悟ができてきたわ。
そうだね。
うん。
うん、根本変えちゃえば、やっぱりいいお医者さんってさ、一回行ったらもう治って、ちゃって、
うんうん、まあそれが一番だよね、うん、本当。
あまり儲からないっていう、こう話もいいお医者さんは、
うん
うん、だからそこをねいかに探せるかだよね。
うん、まあ本当そうだね。
うん、でも
カタシンは、まあ、今スタンディングデスクやってるからまだいいけど、そ
う
そ
うそう、うん、
結構し、あの、本来し座り仕事だからさ、結構大変だね、それは。
本当そう。だから、いやでもなんか、本当痛いのはこの土日で、
ああ、そうだ
ね。この土日はだから1秒も椅子に座ってない。あの、ここは
スタンディングでやってる。
無印の、
ああ
、あの柔らかいクッションに座ってる。人をダメにする人に座ってるわ。
それだとまだ大丈夫。
それはもう、あの、どんな体勢でも大丈夫だから。柔らかいし。で、やっぱ結構姿勢が悪くなっちゃうから、その、左側を浮かして右を中心に座って
る。いや、そうだよね。
それで腰も痛くなってくるし、
うん。
だから悪循環しかないんだよね。
そうだね。いや、ほんとその左右のバランス崩れるのが一番いい
よね。マジでそう。むしろ正座ぐらいがちょうどいいかもしれない。
あ、逆に？
うん。いや、結構辛いから、みんな。
確かに。確かに正座だと、もう強制的に左右揃えなきゃいけないから、
そうそうそう、
確か逆にいいのか。なるほど。
いやまあ結構、
いやちょっと
で普通になんか座り、なんかまあストレスとかいろんな病院行って2、3個行ったけど、まあストレスっていう人もいるし、うん、なんかまあそういうところにたまたま皮膚がぶつかってたりしてたまたまできたっていう人もいるしみたいな、なんかもう特に決まってないから、
うん、
まあ誰にでもなる可能性あるし、まあでも座り仕事が多いってのは絶対一つの要因だとは思う。
まあそうだね、その刺激がまずちょっと多くて、あとまあストレスとかでこう免疫がちょっと下がったりしてて、うん、ね、この膿とかができやすい、
まあそうだね、
まあ、状況に可能しやすい状況になってるとか、
うん、そうだね、本当にそう思う。
まあそういうことなんだろうな、
うん、
なるほど。いやちょっとお大事にだね、ほ
ん
と。
ありがとう。なんかわざわざこんな電波に乗せて言うことなんかって感じだけど。
いやいや、まあ、これ、片心が良ければ全然。うん、いや、ちょっと、どうだろうな。これ、でも、やっぱさ、座るっていうのは本当体に悪いってまあ言われてるけどさ、うんうんうん、なんか同じような、まあ、この年になってくるとね、座ることも、なんか、うんうん、なかなか外出ることとかも少なくなってきて。
うんうんうん。そうだね。
うん、なんか、座る時間多くなってくると思うからさ。うん、まあ、同じような悩みをもしかしたら抱えている人が。
そうだね。
いるかもしれないで、うん。そうだな。ちょっとここはやっぱ気をつけないといけないところだよね。うん、
そうだね、
うん。なるほど。
まあ、今週、まあそうかな。今週あとは、まあ桃鉄買ったのと。
うん。あ、その話ちょっとしたかった。
桃鉄買ったのぐらいかな。と、アニメちょっと見たってぐらいかな。
あ、そうだ。アニメ何見て
るの？全然アニメとかさ、見る印象ないじゃん。漫画とかも。
ないない。
ほんと、パブリンクとか宇宙兄弟ぐらいしか。読んだりしてる。私、鬼滅の刃ですら読んだこともないし、
うんうん、
っていう感じだったんだけど、なんか僕のヒーローアカデミアをちょっと見始めて、
ああ、そう、面白いらしいね。
ジャンプだったんだけど、ヒロアカを見始めて、うん、まあちょっと軽く見ようぐらいの感じで見てたら、まあまあテンポも良くて、まあアニメで見たから、うん、で、アニメが1期から4期もあるんだけど、今年入って、うん、多分土日とかでなんか、暇な時間にバーって見てるみたいなのを繰り返してたら、もうあっという間に4期まで見終わって、映画も見ちゃって。
見ちゃった。マジで。
まあまあ、まあ、そんなめっちゃハマったって感じじゃないけど、でもやっぱそんなになんかジャンプの漫画とか、だって俺ワンピースもドラゴンボールも見たことないのよ。
あ、マジ？
ナルトはまあ途中までちょっと見たぐらいだけど、ほんとそんな、そんなレベルで全然アニメ漫画に触れてこない人生だったのに、特にジャンプの友情努力勝利みたいなのにはあんまりそんなね通ってなかったけど、うん、それでもやっぱ面白いなと思ったね。うん、で今さ、ジャンプで言うと、あの呪術廻戦っていうアニメがすごい流行ってて、国内では、結構もう今次の鬼滅だみたいな感じで言われてるんだけど、で、それもなんか今毎週やってるから、うん、まあ、ネットフリックスとかで、アニメを公開されたらすぐ、ネットフリでも公開されるから見てるんだけど、
う
うん、まあなんか
毎週って感じ、
うん、今毎週やってる。まあ面白いけどって感じだったのよ個人的には。
うんうん、
でもなんか世の中にはもう呪術廻戦最高みたいな感じで、なんか東京駅とかでもそういうショップとかがあったら予約制でしか入れないみたいなとかあったりしてて、まあなんかそこには温度差あるなって感じたの俺。まあ、もう別につまらないとは思わないけど、うん、結構引っ張る部分も多いし、なんかまあ面白いけどみたいな感じで、そもそもさ俺の見てたアニメとかがやっぱりスラムダンクとか宇宙兄弟っていうさ、やっぱりドキュメンタリーですな。
うん、もう綺麗な
全くないじゃん。
うん、結晶みたいなね、なんか
そのままの現実じゃん。
うん、
だから現実で起こり得ないことがそもそもなんか想定できないっていうか、まあ SF とか別に嫌いじゃないけど全然っていうなんか感じだったのよ、うん、変な話。でもなんかだからあの今の国のアリスってさ、ネットフリックス今山崎賢人が、
あ、うん。
もともとサンデーかなんかの漫画だっただっけな、確か。
あ、そうなんだ。
で、土屋太陽と、今やってて、ネットフリックスで、あの、ネットフリックスオリジナルで公開されたやつもあって、うん、それも見たけど、なんかそれもみんながめっちゃ言うほどハマれなかったのよ。
あ、そうなんだ。うん。
いや、もう面白かったけど、うーんって感じだったのよ。っていう中でも、うん、僕のヒーローアカデミアはすごい面白かった。
一気に見ちゃった。気づいたら、
で、もう漫画今なんかアニメがなんか漫画の関数で言うと20巻ぐらいまでのところまでアニメがやってて、漫画自体はもう今29巻まであるんだって。
うん、ああそうなんだ。
で、まあ今9巻で、でジャンプでも今連載してるしっていうのを聞いた瞬間に、なんか例えばその漫画でジャンプの連載でめちゃくちゃ大きななんかさ進展があったとしたらさ、絶対なんか話題になるじゃん。
話題になるね。
誰々死んだとかさ、誰々がみたいな、絶対なるじゃん。
うん。
まあ、それ、ね、もうそれって変な話、アニメで追ってる側としてはネタバレじゃん。
うん。
だから、
完璧にそうだね。
このネタバレ絶対見たくねえと思って、ほんとちょうど今日の夜に、あの、漫画を全巻まとめ買いした。
すげえな。もう完璧にハマってますよ、それは。
てかなんか、まあ、ハマってるというか別に欲しいっていう、この漫画絶対持ってたいっていうよりかは、本当なんか、ネタバレが怖いというか、この漫画で、ネタバレ知っちゃったら絶対嫌だなと思ったから、結構ね、序盤から、
そういう展開なんだ。
そう、なんか序盤からなんか、その、まあ、ちょっと軽く言うと、内通者みたいな、その、内側に、その、なんかスパイがいるみたいな感じでの伏線が結構張られてて、もう本当1期とか2期の時に言われてて、で俺的にはこのスパイのが分かったら見よう、分かるまで見ようみたいな、今晩この内通者誰かって分かったらみんなやめようみたいな、そこまで見ようと思ったら全然出てこなくて、
あ、なるほどね。
ツイッターとかで検索したら内通者は誰だみたいな、みんななんかその討論みたいなのしてて、まだ終わってないのみたいな感じだから、ほんと最後の最後まで多分引っ張るやつ。
なるほど、うん、あのワンピースはどこにある的なね、それが一個のテーマになってるのね。
ワンピースもさ、よく麦わら帽子の意味はみたいな、なんかよくなんか貼ってあるみたいな言うじゃん、うんうん、まあ俺見たことないけど、うんうん、もうそういう伏線をまあなんか貼ってる以上、それがもし目に、そのネタバレが目に入ってしまった時にはもう見る価値なくなっちゃうなぐらいに思ったのよ、ヒロアカ自体の。
もうそこだってなったら、
だったら、今からちょっとジャンプ追いつくのは無理かもしれないけど、せめて単行本まで追いつこうと思って。
おお。いや、それはね、もうね、ハマってるでいいと思う。もうネタバレ嫌だわ。
本当そうだと思うわ。
うん。いいな。あ、そう、ずっと面白いっていうのは聞いてたんだけど。
うん、面白かった。面白かった。全然、ジャンプの、世界に全然溶け込めたわ、俺も。
いや、じゃあそこね、そこきっかけとしてちょっと、うん、ドラゴンボールとかもね。
そう、でもなんか、
古典に。
そう、そういう感じで言うと、もうほんとなんかドラゴンボールも、もう俺が見ようと思った時にはさ、終わっててさ、なんか、うん、終わってる漫画ってさ、 まあ、めっちゃ見やすいじゃん。すぐバーって一気見に来てさ、最後の結論、結末まで見れるから最高じゃん。
うんうん。
でも、ね、ドラゴンボールとワンピースに関してはもうなんか長すぎて、
うんうん。
その読む気にもならなかったっていうのが俺の中なの。まあワンピースは今も続いてるし、
うん。
それこそコンドンチとかにめっちゃ漫画さ、ワンピース置いてあってさ、あいつもずっと読んでたけど、ね、なんか今からワンピース読むのな、みたいな感じで思ってたら、まだ続くみたいな感じなのよ。4、50巻の時に、ね、いや、今から4、50巻読むのきついな、みたいな思ってたら、もう今100巻近くいってるでしょだってあれ。
ね、うん。
まだやんのかよ、
ね。そう、俺もね、60巻まで読んだんだけど、ちょっと、もう、ね、ちょっと追いつけないなってなって、で今もう、あと40巻ぐらい読まないといけないから、ね、結構辛いよね。
そんぐらいの長さになると、ちょっとね、きついなってなるから、本当それで言うと、まあ、この、俺ら何回も言ってるけど、やっぱスラムダンクの31巻ってベストだよね、マジで。
いや、ほんとそう。一番いいよね。
ベストすぎる。
うん。
ぴったり、
あの人、
終わるもんね。
うん。ほんと優秀の B だよ。
だから、まあ、ダラダラもしないし、っていうのがね、うん、いいのかもしれないね。
そうね。まあ、だから、もう、ワンピースとかはもう世界が広すぎるからさ。
うん、
うん。うん。まあ、全部描きたいとかなると、まあ、そうなっちゃうんだけど。
そうだね。
うん。ね。
まあまあ、でも、まあ見ればハマるんだろうなってのはすごい感じてるね。ワンピースに関しても、もう鬼滅の刃に関しても。
うん、うん。
でもなんか俺前言ったっけ？その、見ればハマるなって分かってるけど、ものをなんかわざわざ見て、いいなって、もう一回言うの、時間無駄だなって逆に思っちゃうタイプ。絶対これもいいよって言われて、見て、うん、よかったって言われても、そこで終わっちゃったらなんか意味ないなって思っちゃうから、もうなんかみんながいいなって言ってるものは、いいねって、もうなんかいいものだとして、やっぱりもう認識してるから、なんかそれ以上の、ものを見据えないとなんかあんまりハマる意味がないなって思っちゃうんだよね。
まあそうだね。例えばなんかもうまあなんか作品を自分で作りたいとして、
うん、
でなんかこの例えばバトル作品を作りたいとしてその古典としてのなんかドラゴンボールだったりとか、うんうんね、ワンピースとかそういうこう王道をまず抑えてみたいなプロセスとか、うん、あとこう映画のなんか、例えば推理系のやつを見るときに、うん、とりあえずまず、こう、王道のなんか、シャーロック・ホームズで、まあ、こういう手法が捉えてて、
うん、
じゃあちょっと、新しめのやつを見たときに、うん、このシャーロック・ホームズから、ちょっと、こう、考察してみるみたいな、うん、なんか、その道具としての使い方みたいなのができると、いいのかなと思うけど、単純になんかこれ見て、あ、これ、ね、面白いねってなっても、うん、まあそれはね、まあ確かに自分の感覚で面白いなって思えるのは、まあ、うん、ある種いいことなんだけど、
そうだね。
ただ、まあ結局ね、それは面白いだけで終わると、まあそれまあみんな言ってますよ。まあね、
面白いだけで全然いいんだけど、普通、うん、普通はね、なんかそこをうがった目で見てしまってるというか、うん、あんまり良くないこと
だ
けど。
まあ、まあ、まあ確かにうがって、うがってるかどうかないかどうかで言うと、まあ、うがってる方だとは思うよ。
でも普通に、やっぱりなんか思うのは、なんか面白いよって言われるもの、まあ漫画とか映画とかアニメとか、まあ、他の演劇とか何でも、うん、曲とかでもこれいいよって言われるものって、なんかサンプル数というか、それをいいよって言ってるサンプルが3を超えると絶対いいって思っちゃうのよ。いいものだなっていう、うん、なんか俺の中の感覚があるの。なんかいろんな人、はいはい、普通に全く別のコミュニティの3人が、これはいいよって言ってたら多分いいもの、
そうだね、
だけど、うん、世の中にはそのいいものが多すぎる結局。
なるほどなるほど。
で、例えばこの音楽いいよっていうのもなんかいろんなおじさんとかがさ、この洋楽いいよとか言ってきたりさ、このホラーはいいみたいな、うん、なんか言うおっさんとかもいたりするんじゃん、
うん、
で多分見れば絶対面白いし、あいいなってなる、まあ、もちろんそのそう思わないものもあるけど大体はなんかいいもの。なんだけど、うん、それもなんか全部手つけてたらキリないし。
うん、そうだね。
っていう感じで、逆にもだから、鬼滅の刃っていうもうみんなあんなにいいって言ってんだから、もう絶対いいし、もう見たらハマるし、多分映画みたいに泣くけど、
うん、うん。
まあなんかもう、 そこはもう、いいもの、もうなんかいいものだから OK みたいな感じなんだよね。
ああ、わかるな。うん、なんか、もうそれで見たことにできるよね、
自分の中で。そうそうそう、だからもう見た感覚でいるんだよね。
うん、わかる。俺も鬼滅の刃見てるもん。あの無限特急編だっけ。
あ、見た？
とかも、いや、もう、もう自分の中では見たことにな
ってる。あ、そういうことね。みんな、煉獄さんすら知ってるからね、俺たちは。
そうそうそう。で、なんか、そう、俺がね、結構好きな本で、
うん、
なんか、なんだっけな、どうやって読んでない本をいかに堂々と話すかっていう本があるのね。うん、で、それは、本当いかに読んでない、なんだろうな、うん。でもなんかそれ聞くとさ、なんかノウハウ本、ノウハウ本みたいな感じでさ、
うん、
なんかこういう喋り方をしたらなんか読んだように聞こえますとか、こういう、ここの、はい、トピックはこういうことを話すと、
うん、
なんか読む、それっぽく聞こえますっていう本なのかなって、こうタイトルだけ見ると、うん、まあ思うんだけど、でもなんか結構深くて、うん、なんか実際本の内容っていうよりも、じゃあそもそも本を読んだって、その本を読んだっていうのはどういうことだろうっていうとこから始まって、うん、だって結局本を一回読んでもさ、
うん、
例えばハリーポッターの本読みましたって言っても、それ忘れるわけじゃん、一回。100% 一回、もう一語一個覚えてることは不可能で、
うん、
で、この、全く見てないと、完璧に覚えてるのを、
うん、
まあ、その間のどこかに、まあ、俺らは、まあ、いるわけで、本読んでるときっていうのは。そう、それで、なんか、本読んでるって言ってるけど、まずその本読んでるっていうのは、どういう状態なんだろうっていうのを言ってて、で、実際その本の内容を覚えてるっていうよりも、
うん、
なんかあるこの図書館の司書の人が、
うん、
すごい本についてめちゃめちゃ話せる人だったんだけど、
うん、
その人は本をなんか全然読んだことがない人だったのね、
うんうん、
でもなんでその本の話をめっちゃできたかっていうと、その本と本の関係をなんかめちゃめちゃ、
うん、
そこだけは知っていた。だからこの本はこの本の後にできてとか、
うんうん
うん、でなんかこの推理系で言うと、この本の後にできてみたいな、この本と本のこの関係性をすごい知ってたから、すごい喋れるようになったって言ってて、うん、
で
もそれなんかこの研究とかもまあ近いなと思うんだけど。まあ
そうだね。
うん、で、まあ俺らはさ、だからいろんな情報、ある意味その、鬼滅の刃を、
うん、
のなんかこのレビューとか感想を聞いてるっていうのも、この鬼滅を見たっていう、うちの一個に入るわけよ。
確かに確かに。
うん、そうだ。他の作品で言うと、まあ、ジャンプとのこうつながりとかもあるしさ。
う
ん
ね、そうだね、
うん。
確かにそれを、なんかその探求心が芽生えちゃうよね、うん、ハマると。
そうそうそうそう。
確かに。
で、そうで結局、
うん、
何かの本を読んだって、こう、うん、なんかそこ書いてあって面白かったのは、
うん、
何かの本を読んだっていうことにフォーカスするってことは、
うん、
結局、何かの本を読んだっていうのにフォーカスすればするほど、
うん、
それ以外の本を読んでないっていうことがもう明らかになってしまう。
そうだね。
っていうのを言ってて、で結局さ、うん、全部、この世の中にある本を全部読むことは不可能だから。
そうそうそう。本当そう思うわ。
そうそう。ってこと言ってて、で、これ書いたのちなみにフランス人のなんか、
あ、そうなんだ。
著者で、いや、めっちゃ面白いこと言うな。
うん、
やっぱフランス人好きだわ、と思ったんだけど。
そうだね。
いや、面白かったよ、それは。うん、
確かに。
だから、やっぱさ、2時間とかかかるわけじゃん。あと、うん、鬼滅だったら、
うん、
一シーズン全部見たり読んだりするのは、
うん、
まあ時間がかかるから、もうそこは他の人の感想をとりあえず聞いておくっていうので、まあとりあえずはね、
うん、
済ましちゃってもいいと思うし、まあそこで例えば1話読んですごい面白くてハマっちゃったっていうので、まあ全部見るのは、うん、まあそれはそれでいいと思うんだけど。
そうだね。うん。
うん。
だからそれで言うと、さっき、しらすがもうそれはハマってんじゃんって、言ってたじゃん、俺にヒロアカもうそれハマってんじゃんっていうのは、あ、まだハマってないなって今の話を聞いてて思った。っていうのは、ハマってるっていう状況ってやっぱり本当なんかこれも知りたいみたいな、例えばこの伏線のなんかはなんとかのオマージュだみたいな言う人とかたまに現れたりするじゃん。
はいはいはい、はい。
それも知りたい、あれも知りたいみたいな状況になるのがやっぱ俺の中でハマってるっていう状況で、なんかいろんなバックグラウンドを知りたいみたいな、
うん。
それこそ前の知らせのこのポッドキャストでも言ったけど、まあお笑いのさ、M1 グランプリとかさ、なんか何年か、マジカルラブリーが3年、その最下位だってことをネタにしてきて、ようやく優勝したみたいなさ、なんかいろんな アナザーストーリーじゃないけど、バックグラウンドがあって、みたいな話を多分散々したと思うんだけど、俺と近藤で。
うん、
そういうとこまでやっぱ知りたいっていう欲が出るのがハマっているっていう状況な気がするんだよね。
確かにそうだね。
そうそうそう。うん、で、それで言うと、俺はシンプルにネタバレを知りたいっていう状況で買ったから、まだハマってないって言い切る。
うん、なるほど。あくまで、そうだね、この推理というか、うん、そこの、うん、このネタバレを、本当ただのネタバレをしてほしくないっていうところで。
そうそう。個人的に結果を知りたい。うん、だから変な話、なんかね、結果を知りたいから、別にネタバレされてもいいんだよね。
ああ、なるほど。
だから、あの、うん、誰々が犯人でしたとか、まあ、コナンとかでもそうかもしれないけど。
うん。
で、言われれば、あ、そうなんだって終わるんだけど、なんせもうここまでアニメ見ちゃったから、ってなると、で、誰々が犯人でしたってネタバレされた瞬間に、今までアニメ4期まで見てきた時間が全部無駄になるって考えちゃうの
よ。ああ、なるほどね、う
ん。今までこんな蓄積して、俺の土日の休みの時間を削って、アニメを見てきたのに、ここで、なんか、一文のネタバレが、なんかツイッターとかで流れてきただけで、その時間が全て無駄になるって思っちゃうから。
なるほど。
それは何としても防ぎたいっていう感じだね。
なあ。このまあ、ネタバレの種類もさ、うん、まあいろいろあって、
うん、
まあなんかそこの話も面白いなと思ったけど、うん、なんか最近、あ、それでやっぱさ、ネタバレは、何であれ、
うん、
なんだろう、できる限り聞きたくないっていうタイプ。
そうだね。例えば、全然見るつもりないなとか、まあなんか話題になってるけど、まあ結果だけ知れればいいやぐらいの、いや、映画とかだったら、うん、全然ネタバレ見るし、
うん、
なんならネタバレから入ることも全然あって、ネタバレ見て面白そうってのも全然ある。
ああ、そうだよね。
うん、
じゃあネタバレ見てから作品見るってことも、まあまあ。
まああるっちゃあるかな。うん、そうだね。でもなんか、見ないかも。それで言うと。本当ネタバレ知ってる終わっちゃうかな。
まあわざわざ、ああ、なるほどね、
うん。ゲームとかでもさ、なんかこのゲームは、記憶をもう一度消してやり直したいみたいなとかよく言うじゃん。いろんな人、
はいはいはい、
ゲームとかあ
った、うん、
だそういうのを言ってめっちゃ気になるけど、プレイ時間80時間だよとか言われるともうネタバレすぐ見ちゃう。
なるほどね、うん、いやなるほどなるほど、いやなんかね、
あ、その入りだな、確かに。ちょっとなんかあれかもしれない、ヒロアカで言うと、
うんうん、
全然そのつもり見てなかったのよ。その例えば推理とかでなんかその伏線張ってあるって思って見てなかったから最初から、
うん、
その、だから気楽に見れればいいやで始まって、見て、え、なんかこれ気になるところたくさんあるぞってなって、それがどんどん深入りしてったっていう感じだから、続いてるけど、うんうん、例えば最初からヒロアカは伏線が半端ないから、なんかこことここになんか伏線が張ったってみたいなの言われる紹介とかされちゃうと、あ、もうなんかそういうアニメなんだなと思って見始めちゃうから、なんなら走れればいいや、みたいな、
うんうん。確かにそれはめちゃめちゃあるね。うん、その自分から探しに行ってるかどうかみたいな。
そうそうそう。
いや、俺もさ、進撃の巨人さ、最初ただのなんか、巨人が出てくるバトル漫画だと思ってたらさ、うん、思ったより面白くて。
そうだね。進撃の巨人もそういうね。うん、
そうそう。
そこ
だから、俺にとってはそれかな。
確かに。うん、それは、いいね。だから、まあ、そうだね。パラサイトとかもさ、まあみんないいよって言ってて、まあ俺も普通に見たけど、
うん、うん。
まあ、なんか本当ネタバレを全く見ないで見に行ったから楽しめたね、あれは。やっぱり。
ああ、そうなんだ。うん。
ただネタバレを、そうだね。ネタバレ、まあカメラを止めるだとかもそうだか、そうかもしれないけど、
うん、うん。
ネタバレしない方がいいよみたいな、ネタバレ禁止みたいなさ、文言ってさ、もうネタバレしてるみたいなもんじゃん、半分。
もう崩壊してるよね、それで。
なんかさ、前、松田翔太かなんかのさ、の、うん、なんだっけ、イニシエーションラブか、みたいな小説だったやつが、漫画、
うん、
ドラマ、あの、映画になって、前田敦子と松田翔太がやってたやつか。
はいはいはい。
ラスト5分、衝撃の展開が、みたいな CM とかでやってて。
いや、ほんとやめてほしいよ、それ。
もう見るよ、みたいな。もうラスト5分を知るだけで終わりですみたいな感じで、なんか、
うん、
確かにいろいろ気になったからもうなんか飛ばしでちょっと見たけど、あ、ここに伏線張ったってこれ回収するのねみたいな。
だそのなんか作品、あのストーリーのこう組み立て方とかは面白いなと思うけど、
う
ん、
そうだね。
なんか単純に作品としてちょっと楽しみえなくなるよね。
うん、てか、その文言ってもただ人を寄せ、なんかそれで寄ってくるバカを釣るだけのものじゃん、変な話。
うん、いや、ほんとね。
だから、なんかラスト5分なんかあるって思わないで見に行って、ラスト5分なんかあった時の気持ちよさやっぱ半端ないじゃん。
うんうんうん、
その感覚をなんか何かで得ちゃったからにはやっぱりなんか大どんでん返しあるとか伏線回収系ドラマとかをなんかちょっとすんなり見れない感じはあるね。好きなんだけどね、めちゃくちゃ伏線回収系とかさ。
うんうん、いや、うん、なんか確かにそう思うのはなんか俺なんか結構映画を楽しんで見れてる時ってもう何も知らない状態で映画館行って、
うん、
とりあえずこの、まあ、ジャケ買いじゃないけど、うん、なんか
分かる分かる、
ポスターだけ見て面白そうと思ってなんか見た時にすごい面白いなって時があって、
うん、
例えばなんかレディーガガの出したやつとかも、
うん、
面白かったんだけどなんかちょっと期待しすぎちゃうところとかあって、あ、そ
うだ
ね、あとまあクイーンのあれとか、まああれはねちょっと期待を超えてきたけど、 ある意味ボヘミアラプソディは、うん、
うん、
でもまあやっぱ期待、変な期待をしちゃったりもするからさ、うん、でそれがちょっと変な先入観になって、まあ、見ちゃうところもあって、うん、で本当何も知らないで見てると本当フラットに見れるし、なんか事前情報も知らないから、うん、なんかこの役者出てんだって途中で気づいたりとか、なんかそれ自体が面白かったりもするしさ、うん
うん、けどなんか、しらすと映画見に行こうぜみたいなのって、今やってる映画なんだろうみたいな感じで、うん、本当映画館行って、これ見るかみたいな感じで見た、なんか映画すごいつまんなかったことあったよね。
なんだっけ、
なんかね、飛行機墜落して、
ああ、うん。
なんか酒飲んでてみたいな、あのパイロット
は。あれか、
なんだっけ、
フライトみたいなやつ、
ね、なんか
あの英語のタイトルフライトだ
わ。すごいなんかさ、これだけめっちゃ面白そうじゃねみたいな感じでさ、見て、
うん、
なんか、もやもやして終わった感じがあった気がする。
あれしかもね、あれっすか、片身と見たのか。
多分そうだと思う。
いや、あれね、なんか実話なのよ、確か。
あ、そうなんだ。
で、結構多分本当のストーリーとしては面白いはずなんだけど、
うんうん、
なんか、あれだけ見るとさ、で、あれ多分、その、結構お酒を飲みながら飛行機運転してる人がいて、で、ただその人がなんか、もうお酒関係なく起きた事故、
ね。
というか、その、大災害みたいなのに巻き込まれた時に、奇跡的に、そのテクニック、奇跡的なテクニックで、なんか、死者ゼロとかわかんないけど、なんかすごい。
他のシミュレーションだと全員死んでたみたいな感じだけど、
そうそう。
ね。
なんか最小限で被害を抑えたっていう、で、だからこのお酒を飲んでたのとこの、なんか天秤にかけるというか、こう、実際にうまく操作できました。でも、倫理的には外れてました。で、どうなのっていうところが多分面白いんだと思うんだけど、なんかあの映画だけ見るとさ、なんか、こいつ結局、なんか酒飲んで、どうしようもねえやつだなってい
う
ところがちょっとね。
もやもやしたよね。なんか、結局なんか、話されないというか、結局、
そうそうそう。
みたいな感じだったから。なんか突っ込みどころが多かったっていうか、なんか結構バッドエンドだったよね、確か。
そうだね。
なんかそこ
で、なんか最後、うん、なんか最後リハビリ施設で、なんかみんなに話してみたいな
感じ、うん。なんかね、そうだよね。
あ、完璧にネタバレしたけど、
ね、
まあそんな感じだったから、うん、
結構なんかね、すごいモヤモヤして、二人、悶々として帰ったイメージがある。
うん、そうだね。だからまあそこはちょっと、確かに。そういうことも起きるけどね。
うんうんうん。
うん、そういうことも起きる。
うん、そうだね。
だからまあ、そうね。まあみんなね、こう、ただ、まあ、面白い作品で、なんか、まあ面白いって、なんだろうな、紹介されることがもう今やさ、ある種の、
そうだね。
まあ、さっきの話で言うと、うん、まあ、作品をちょっと見たっていうことになるわけじゃん。このネタバレをされてないにしても。
うんうん
うん、でも、そうだからまあ、それはある程度避けられないことではあるんだけど、うんうん、なんだろうな、なんか、でみんなさ、でもおすすめする理由ちょっと違ったりとか したりとか、あとパラサイト面白いって言ってる人もいるけど、
うん、
その反対側にはなんか、いや、ちょっと微妙だったっていう人もいたりとかして、
そうだね、
で、さ 最終的に見た時の、まあ、一言目の感想が、まあ、面白かっただとしても、
うん、
じゃあなんで面白かったのってそのポイントが違かったりとか、うん、あとここは理解できなかったみたいな、そういうポイントもあったりするから、やっぱなんか映画見るのとかは、なんか面白いなっていう、
そうだね。
ふうに思うし、あと、なんか本当に、なんかその面白いって言われている理由が、
うん、
なんか本当、その映画を見て初めて気づかされたこととか、例えば、まあ、映画じゃないけど、なんかネットリックスのあのセックスエデュケーションとかで、
うんうん、
あ、こんな考え方あるんだみたいな、その面白さとかも、
う
ん。
そうだね、それすごいわかるわ。うん。それいいよ。
うん、
その面白さ。
そういうのは、
うん、
そうそうそう。そういうのはやっぱね、ガンガンシェアしたいし、シェアしてほしいし。
ね。
うん。
そうだね。
そこで。言いながらまだ俺シーズン1も見終わってないんだけど。
見た方がもうシーズン2も終わって、まだまだ続編が期待される。
あ、ほんと。ちょっと、すぐ見なきゃ。
まあそうだな。それで言うと確かに、結構、なんかさ、映画評論家とか、映画超好きですよ、ね、うん、友達とかが、この映画面白かったって言ってても、なんか、結構感性ってか、やっぱあの個人のブレがあるなって思ってて、やっぱり、それで言うと、さっき言った、なんか今、大ヒットとか、世の中、そのみんな、大衆が、これは面白いって言ってるものが、結局なんか、みんなに受け入れられてるものじゃん。
うん。
まあわかんない。プペルとかもそうかもしれないけど。
うん。
でもそれって多分、俺ら見ても全然、面白いって思うし、例えばそれこそ、鬼滅の刃とかも、これでなんか、鬼滅の刃、面白くないっていう方が、なんか俺はダサいと思うの。まあ見てないけど、別に見たら絶対面白いと思うよっていう感じのスタンスだよ。これで鬼滅の刃流行ってるし、絶対面白くないっしょ。なんちゃらのが面白いっしょみたいなやつは。
ああ、それはちょっと、
絶対もう、
うがりすぎて。
もう、さっきも言った、もう全く別コミュニティの3人以上、サンプル数3以上が、面白いって言ってたら多分面白いのよ。
そうだね。
はい。だからそれ、ね、そこを、変に、いや、なんか面白くないでしょっていうスタンス取るのは、もう逆に、なんか感性ずれとるというか
、
っていうのはすごい思うから、まあ、ただそれを見るか見るか見ないかは別としてね。
そうだね。うん。そうだから、鬼滅、まあ、俺いつ見ることになるんだろうなと思うけど。
見たいよとは思うよ、本当に。めっちゃ見たいとは思うけど、今から見んのかが強いね。
そうだね。
だいたい。
だいぶ乗り遅れた感あるから
ね。だいぶ乗り遅れたし、だいぶもうなんか登場人物なんなら知ってるし、ストーリーもなんかもう分かってるから。
もうコラされまくっててさ、
全部見なくていいんじゃない？
パロディーか。
ね、
うん、
全部見なかったら、見ないんだったら見る必要ないなって思うんだよね。見るなら全部見たいし、うん、ちゃんと見たいからやっぱり。
そうだね。
うん。それはすごいあるな。
私、まあ、こんなさ、
うん、
ネタバレがどうとか、うん、あの、人におすすめされるとみたいな話してるけど、うん、私のおすすめの映画ある。
映画？
まあ、映画でもドラマでも。
そうだね。まあ、でも全然本当、ネットフリックスとかもちろん入ってるし、あれだけど、うん、別になんか俺そんなめっちゃ映画通とかじゃなくて、映画も、なんか変な話、話題になってるから見ようぐらいのとも全然あるし、
うん、
今の国のアリスとか、なんかネットフリックス初で国内のドラマできたんだぐらいの、で、コメントされたから見ようみたいな感じだったから、まあ見てないけど、まあそうだね、結局なんか、まあドラマとかで言うと、でもやっぱ月並みになっちゃうかな。やっぱりシリコンバレーとかほんと面白かったね。
ああ、面白かったね。
うん、やっぱああいうのはもう好きじゃん、俺ら。
うん。そうだね。
テック系のオタクが頑張ってますみたいなのってやっぱ面白い。
ちょっとぶっ飛んでるし、内容もね。
そうそう。結構もう本当だって全然ね、一般層置いてくぐらいの勢いじゃん。
うん、そうだね。
で、なんか今、韓国のネットフリックスで出てる韓国のスタートアップの、スタートアップっていうのがあるんだけど、スタートアップ系の。
面白いらしいよね。
そうそうそう。うん、それもね、あれこれこの話したっけ？
いや。
しないか。
うん。ここではしてないから、少なくとも。
もう、終わったのかな、ネットフリックスで。で、韓国の、まあ、ベンチャー系の、 オタク3人でやってる会社が、まあ若い女の子が、まあ社長になって、それを動かすみたいな話なのよ、簡単に言うと。まあ営業でいいから、オタクは、オタクというかエンジニアリング得意な人たちは、
なるほどね。
そこが噛み合ってみたいな感じだけど、で、それも、ちょっと6話ぐらいまで見たけど、なんかもう俺からすると、もっと、スタートアップしてくれよっていう感じなのよ。結構やっぱ韓国ドラマだから恋愛要素も強くて。
ああ、なるほどね。
うん、なんか向こうのもう恋愛要素、そぎ取って OK みたいな感じなのよ。俺からすると。もう
確かにシリコンバレーはもう恋愛要素かけらもなかったからね。
本当。むしろ恋愛したいのにできないっていうなんかオタクのもどかしさがちゃんと描かれてるじゃん。
うん。まあ、確かに一応なんか、そう、もうすでに彼女いるとか。
そうそう
そう。そういうのはあったけど、うん。
モテたいのにモテないぜ、みたいな。とか、なんか、何もできなかったぜ、みたいな感じの、本当割とリアルな描写じゃん、あれって。
うん。
なんか、その、今見てるやつとかだと、なんかモテるとか、なんか、
うんうん、
え？みたいな、現実こんなんちゃいますぜっていうエンジニアたくさんいるぞって思いながら見てんのよ。
まあ、まあね、まあそれはそれである種のリアルかもしれないけど、まあ、その、そうね、かなり、こう、くっきりするだろうね、うんうん、シリコンバレーと比べたときに。
ね。そうだな。
うん、
結構、まあ、国内のドラマとかも、まあ、恋愛ドラマはいいとして、なんか、結構そういうさ、ところにさ、例えば、鉄系のドラマとかがあったときに、割と恋愛要素を持ち込まれがちじゃん。
うんうんうん。
だから、なんかね、それはね、ちょっと、いや、恋愛いらないよってなるときはあるな、結構。
そうだね、
恋愛ドラマとしてそれこそ佐藤健のさ恋つづとかさあったじゃん。なんか
恋
つづみたいな、なんか佐藤健と上白石さんがなんか結構イチャイチャするイチャイチャするっていうか、なんかまあそういう恋愛発展するみたいなドラマと結構なんか日本で話題に、
恋は続くよどこまでも、
そうそうそう、
へ
え、まあ俺ちゃんと見てないけど、なんかそういうのとか、うん、あとこの前も総集編っていうか、なんか新しいやつやつが逃げ恥とか。
ああ、逃げ恥ね。なんか捨てらしい、ね。
ああいうのはもうさ、なんか恋愛というか、恋愛がどう進展していくかっていうドラマだから、全然いいのよ。
それ
で、
うん。
でもなんかさ、なんだろう、わかんない。あ、それこそ、なんか、小栗旬と最初は里見のやつなんだっけ、
やるみたいな。レストランのやつ、
じゃあ、なんかスタートアップのさ。
ああ。
なんだっけ、調べよう。
あ、リッチマン、ブラウーマン。
そうそうそうそう。
あ、懐かしい。
あれとかも、俺もあれ全然ちゃんと見てないけど、別に。
うん、うん。
あれとかもさ、なんか恋愛要素というか、恋愛どうなってくんだ感が強いのよ、多分。見てないけど。うんうん、なんか、そうは全く別でいいなって結構思っちゃうタイプ。で、なんかそれで言うと、アメリカのドラマとか映画とかは割と、割り切ってる作品は多いのかなっていう印象はあるかな。
うん、うんうん、確かにドラマだとそうだね。
うんうん。
なんかハリウッドとかだと結構そこなんか同じような批判も見たりするけど、
あ、そう
ね、恋愛を、うん、
うん、
やっぱこうさ、かっこいい男かっこいい女入れてさ、そこに何もなかったら確かにそれはそれで不自然だなっていうのはわかるし、あとまあその本題のテーマと全く関係ないところ。
うん、
本題のテーマには興味ない人をまあ呼びたいなっていうのもまあわかるから、
うん、
まあそうなっちゃうこう力が働くのもまあわからなくはないけど、うん、でこの作品単体で見たときにやっぱそね、そういうそっちじゃないやつを見たいよね、
うん。そうだね。なんかそれで言うとあれだな、うん、俺がまあ全然本当はドラマ、国内のドラマとかそのまあ海外も含めて全然見ないけど、連続ドラマとか。なんかね、ファイヤーゲームとかは恋愛要素ほんとちゃんとそぎ取ってていいなって思う印象がある
ね。あ、確かそうだね、う
ん。なんかありそうじゃん。戸田恵梨香と松田とか。
うん、全然そうだね、確かに。
その気ないじゃん。
うんうん。
で、ちょっと確かになんか、パッて映ったりするけど、その描写があるんじゃないかぐらいには思わせるけど、別にそこが進展するとか全くないし。
あ、そうだっけ、うん、うん。そうだね、全然なかったね。
あれ結構ね、あんぐらい割り切ってる方が好きだなって思うことはあるな。
うん。
うん。
確かに。
そうだね。あとなんか、ドラマで言うと、まあ俺も家に結構いて、ちゃんと7時ぐらいには今飯食ってるから、テレビつけながら9時とかのドラマとか、なんか、ながら見てたりするんだけど、うん、なんか今日本でやってるドラマ、いろいろある中で、なんか、浜辺美波ちゃんと菅野美穂が親子 うん、うちの娘は彼氏ができないっていうドラマがあって、
ああ、
うん、であとそのなんか違う日にあれなんだっけな、その上白石さん、上白石萌
音、はいはい、
がと七尾がやってるねドラマで、なんていうドラマだったかな、ちょっと俺もちゃんと見てないんだけど、ちょっと待ってね、今調べるわ、すぐパッと出てきたんだけど、うん、そうだ、オーマイボスみたいな、まあ、七尾が上司で、上白石萌音ちゃんが、そのアシスタントみたいな、
うんうん、
をやるドラマが、まあ、二つあるんだけど、なんかこれすごい言われてるのが、うん、うちの娘は彼氏ができないっていうのを浜辺美波がやってんのよ、娘役として。
うん。
なわけあるかって感じじゃん。
そうだね。
浜辺美波できないわけあるかって感じじゃん。うん、ここなんかさ、変な話、上白石さんだったらなんか許せんのよ。うちの娘は彼氏ができないって言われたら。
ああ、ちょっと、上白石さんの顔をそんな認知してないんだけど。
上白石萌音さん。なんか、
でも、雰囲気として、
そうそう、
あ、この子ね。そう、うん、確かに確かに。
もちろん綺麗な顔してるけど、
うん、
結構もうみんな人気だから、みんな好きなんだけど、人柄も良さそうだしね。うん、でもなんか、うちの娘は彼氏ができないっていう、まあ、デフォルメ、テレビドラマとしてのね、なんかフィルターがあったとしても、なわけあるかって感じなのよ。
そうだね。この、今、相関図見てるけど、うん、そんなわけあるかって
感じ。そんなわけあるかって感じじゃん。
うん。
わかんない。性格、顔とかだけじゃないっていう話は別として、
うんうん。
そんなわけあるかって感じじゃん。で、これが上白石さんだったらいいし、いいなって、なんか俺は、テレビドラマ的にもフィルターをギリ通れるラインだと思ってんだよ。これが。
ああ、なるほど。じゃあ、そこは微妙なすれ違いが起きちゃった。
で、上白石さんの方は、七尾が結構きつめの上司で、そのアシスタントにめっちゃ文句言うっていうか、その強めの上司みたいな、本当はプラダを着た悪魔みたいな感じの。
うん、なるほど。
で、それで、上白石さんが、めちゃくちゃ、その文句言ったりとか、なんか結構、何も能力ないのに、すごい威張るとか、威張るとか、なんか頑張ろうとして、空回りするみたいなやつの。
うん。
なんかね、もう見てらんないのよ。
あ、そうなんだ。
これからすると、これが浜辺美波だったら見てられるなってなるの。可愛いからいい。
うん、
全然ね、上
白石
萌音さんのこと全然嫌いじゃないし、むしろ好きだし、なんかいい、うん、女優さんとして素晴らしいなと思うけど、この配役、本当真逆だったら結構納得する視聴者多いんじゃないかなってのすごい思うの。
あ、絶妙なんだね。うん、そこが。
すごい結構だから、なんでこんなことするんですかみたいな部下なのよ。何もできなくて、うん、能力も何もないし、上司の言ってることが、もう100正しいのに、それに歯向かうみたいな感じなのよ。もう見てられんじゃん、うん、そんな。で、結構、うん、なんかネットとかでは、なんか、やりすぎだとか、うざいみたいな感じで書かれちゃったりしてんのよ。
ああ、そうなんだ。
あれが浜辺美波ちゃんだったら、絶対みんなそんな書かないのよ。ちょっと無体育だからこそみんな攻撃しちゃうっていう。ね。で、逆に浜辺美波は、彼氏できないって言うと叩かれるから、
これね、
彼氏できるってな、彼氏できないってなったら、みんな頑張れってなるのよ。
うん、確かに。
俺はなんか、
ここちょっと、形的にはね、この微妙なすれ違いが起きてたっていうところだ。
でもなんかね、上白石萌音さんは本当、そのこいつ図で佐藤健とかと、まあなんか恋愛みたいなあって、うん、今、キスマイの玉森くんと、なんかラブシーンみたいな感じなの。もうね、なんか本当全然めっちゃ好きだよ。上白石さんめっちゃ好きだけど、やっぱあのレベルの中では一番得してる人間だなって思う。
なんか、遠回りしてさっきからディスりまくってるけど大丈夫。
いや、でもすごい女優さんとしてはめっちゃ演技も素晴らしいし、なんかその、
そうい
う風なところとかも性格もすごい良さそうだから、めっちゃ好きなんだけど。
うん。うん。
でもやっぱさ、このさ、この芸能界の中でさ、まあ、いろんなキャスティングができる中でやっぱここをチョイスするっていう、ね。で、玉森くんの、まあ、相手役、
うん、
うん。チョイスされた中で、やっぱ、一番得してんなって思うんだよね。
うん、まあ得はしてるのかな。
同じ偏差値の中だと一番得をしてる人間だなってすごい思いながら見てる。
なるほど。
全然ディスりじゃない。
結構あれだね、個性派な感じなの
か
な。
あ、そうだね。うんうんうん。可愛らしい、なんか小動物みたいな顔をしてて可愛らしいけど。
あ、確かに小動物っぽい。うんうん、でもやっぱ、ね、声優とかを結構やってんのかな。
そうだね、声優とかやってるし、いや、だからもうね、マルチだし、才能もあるし、歌もうまいし、
うん、
素晴らしい方だったなとは思うけどって感じかな。
けどね、うん。
そうそうそうそう。いや
あ、面白い。全然知らなかった、この辺の事情は。
まあ今なんかテレビとか、テレビっていうかね、ドラマとかに結構毎回出てるんじゃないかぐらい、もう引っ張りだこだし。そうだ、もともと、そうだ、君の名はとかで最初出てきたから、出てきたのか知らんけど、君の名とかも出てたし、
うん、
あの、声優ね。
うん。
だから、
すごいな。
そういうのでね。まあ人気なのはすごくわかる。理解、あの納得できる方だなと。
まだ、だからね。だからその、なんだろう、役柄がもうイラつかせるぐらいに、もううまいってことです、
うん。そう、ほんとそう。多分、うん、あの原作があるかどうか知らないけど、まあ脚本的にはもうそういうのを描きたくて、そのキャスティングをしてるんだろうなってのは感じる。
うんうん、
あれがイライラ、あの、視聴者側がイライラしなかったら意味ないな、とも思うね、確かに。
ああ、なるほどね。
うん、でもイライラしたくないから、そう言っちゃうだけって感じだね。
うん、なるほど。逆に見てみたいな。
いや、面白いよ。
ああ、その日本のドラマも、いろいろあるけど。うん、そっかそっか。え、映画はさ、それで言うと、うん、でもさっきので言うとさ、こう、なんだろう。やっぱ、評判のいいやつってよりは、ちょっと、
うん、
なんだろうな。王道からちょっと外れたやつもさ、
あ、それなりに。そうだね。でもそれで言うと、確かに王道から外れたやつが好きっていうのもあるかもしれないけど、やっぱ映画が、
うん、
でそこに行き着くって、めちゃくちゃ映画を見た上で、これがいいっていう。そもそも王道を知らなければ邪道も知れないわけじゃん。
そうだね。
っていう点で言うと、やっぱ映画はそんなに見てないなって思うから、多分、だから俺が映画をめちゃくちゃたくさん見ないのもその理由の一つな気がするな。すごいもう今からたくさん映画見た上で詳しくなりたいっていう気持ちがないから、なんかちょっと見たいやつちょっと見ればいいやとか、なんかまあ、
なるほど、
それは面白そうだし見るかぐらいのものなのかな。まあなんかそれで言うと、そうだね。音楽とか、まあ、お笑いとか、ラジオとか、そっちの方が、やっぱ、もっと、コアの方には走るかなって思うね。自分の、エリアの中でだと。映画、ドラマはあんまり、管轄外な感じはするね。うん、まあ、漫画、アニメもそうだけど。
でも、確かにそうかね。そうだね。そう、なんか、本当好きなものって、こう、歴史とかさ、なんか、裏側とか。
うんうんうん、
本当別に時間、なんか今やるべきこととかを忘れてできるもんね。うん。調べられるもんね。
本当そう。だって映画も、もうこの今年ってこの家に引っ越してき、名古屋に引っ越してきて、あの、スターウォーズを見たからね。
おー、あ、そうなんだ。
そう。で、スターウォーズなんてさ、もう、100万回こすられてるじゃん。
そうだね。
100万回こすられてるし、で、もうさ、わかんのよ。シナリオというか、1から6見た方がいいとか、4から見た方がいいみたいなさ、いろんな話をするけど、うん、もうなんか俺からすると、もうそれすら どうでもよくて、もうなんか、大体話わかるし、みたいな。見なくても。
うん、
なんか、
うん、
だから、まあ、普通に4から見たのは、4から見たんだけど、4から見たのは、うん、あの映像がどんどん新しくなるからっていう、ただそれだけの理由。
ああ、なるほどね。
映像化
あの、見てらんなくなるからね。多分1から見たら。
そこの、だから、バイアスがなかったら全然1から見てたかもしれないし、
うん、
映像がどんどん、なんかね、新しくなっていく方が見やすいかなと思ったから見ただけで、ね、ダース・ベイダーがだからお父さんだったみたいなさ、話とかもさ、100万回擦られてるネタじゃん。
そうだね。
それをさ、今更さ、そのシーンを見てさ、おおともならないし、 だから1から6、とりあえずでもなんか見とかないのも、なんか変だなと思って、ディズニープラスになんか1ヶ月無料登録してたからたまたま他のが見たくて。
うん。
それで、あ、まあ、見とくかと思って見て、見た結果、全然ハマらなかった。
あ、ハマんなかった、
うん、いや、なんか、おや、面白いなとは思うけど、みんなさ、
うん、
スターウォーズ新しいの映画出たらさ、初日に見に行くとかさ、コスプレして見に行くとかさ、あるじゃん。そこまでは、もっと、まあ、リアタイ世代じゃないけど、やっぱりその、やっぱラグがあるなって思ったね。4から、6、4か、1からまあ6を全部、一気見しちゃった身としては、1日1個見て、6日で見ちゃったから、
うんうん、
やっぱそれだってさ、彼らはさ、4見た後さ、2年ぐらい待って、5を見てとかさ、で、6から1の間なんて、ね、10年ぐらい空いてるんでしょ、確か、
うんうん。
っていう人からすると、やっぱもう熱量違うよねってなるよね。俺なんて6日で見ちゃったわ、みたいな感じになっちゃうから。
いや、まあ、そうだね。そこに関しては俺も一緒だわ。
そう。で、
で今なんか、いろいろ出てんじゃん。
そうそうそう。
あのドラマ版とかさ、マンダロ
ドリーで、7、8、9、今新しいの。やって、それみんな好きじゃないとか、言うじゃん、
うん。
で、スターウォーズあんだけ好きだった人たちが、その7から9を全然面白くないって言うんだったら、俺1から6でそこまでハマれなかったけど、見る価値あるかと思って見なかった。
なるほどね。
うん、なんか、ローグワンはいいよとか、なんか、マンダロニアンはいいよとかいろいろ聞くから、まあその辺はちょっと見てもいいかなと思うけど、
うん、
7から9に関しては、いやもうあれは違う映画だとか言う人もいるし、いや俺は面白いと思うよみたいな。もうそこで別れた時点で、俺も1から6でそんなハマってねえから見ねえわってなっちゃった。
なるほどね。いや俺もね、あの1から6でもう完結しちゃってんだよね。うん、俺の中でのスターウォーズ。うん、だから、まあ、ローグワン以降も見てないんだけど、うんうんうんうん、なんか、結構その考察本みたいなのも結構あって、うんうんうん、てか考察本っていうか、なんかジェダイ、の哲学っていう、なんか哲学本みたいなのも出てたんだけど、うんうん、それとかを見て、うん、なんか、あ、なんかその、映画のを使いながら結構この考え方とかを、なんか教えてくれて、はいはい、あ、それは面白いなと思ってたんだけど、うん、
確かに。
でもやっぱ、そうだからシリーズものもさ、結構好き嫌い分かれるじゃん。
そうね。それこそスターウォーズなんてさっき言った話と一緒でさ、もう深く行けば行くほどもう無限に小ネタが出てくるからさ、
うん、
それをたった6日で全部取れないわけじゃん。
そうだ。
あいつらは4が終わった後の1年間で散々そのシーズン、あの4をさ、エピソード4をひたすら考察しまくった1年間で満を持して5を見てるわけじゃん。
うん。
それがね、6日で小ネタ全部拾えるかって感じだから。
まあ、それはそうだ、
ね。だそこがハマれなく、もう本当ハマれるかハマれないかってやっぱそこだなって思う、ね。熱量というか、時間もそうだし、どれだけ情報量、うん、手に入れられるかっていうところで、情報量が少なかった。映画での情報しかなかったってのは、確かに欠点かもしれないな。俺が見たスターウォーズで言うと。
なんか、俺、さ、記憶力あんまないからさ、うんうん、その、なんか、登場人物とかあんまり覚えてないよね。
はいはいはい、はい。まあ、難しい。
アナキンとルークとか、ね、チューバッカとか覚えてるけど、
ね、
あと、
アンソローとかね。
ハンソロとか、あとなんかでっかいジャバザハットぐらいなんだけど、うんうん、でもなんか俺、スターウォーズ面白かったなって思うのは、うん、まあ世界観、
うん、
なんかそのね、スターウォー、あの、なんかなんだっけ、ライトセーバーでのバトルとか、
うん、
その映像的な技術とかじゃなくて、うん、なんかどうやってその、まあスターウォーズのなんかストーリーがやっぱ面白いなと思って、
うんうん、
なんか、その、国のヒーローとしてなんかいた人がどうやってそのダース・ベイダーになっちゃうのかみたいな、そこ、
あ、そうね、
そこだけしかむしろ記憶にないぐらい。
確かに確かに。
うん。で、なんかそこのきっかけになる部分とかの、その、うん、その自分の恐怖と戦って、
うん、
で、ね、やっぱ、
そこ、
なんかそこに負けると、
うん、
うん、やっぱダークサイド行っちゃうよなとか、そこぐらいしか覚えてないんだけど、やっぱそこが面白かったなっていうのはあるし。
そうだね。
なんかそこを結構いろんな人を引きつけてる部分なのかなと。
スターウォーズで言うと確かに、まあエピソード4から始まって4、5、6やって1、2、3やったってなると、結局全員、うん、あのダース・ベイダーに闇落ちするのはもう分かってるじゃん。
うん、うん。
まずだから知ってんの、ネタバレしてる状態なのよ。でも、面白くするためにはやっぱりそこのプロセスが、なんか右翼曲折あったり、 なんか面白くないとやっぱり引きつけられないから、うん、それで言うと確かにスターウォーズは楽しめたよね。その 1,2,3 的なところで、あ、実はこういうやつだったんだみたいな背景が知れるっていう見せ方、うん、確かにあれは割と新しいというか、まあ新しいって当時の時に言われてたのかなって思うよね。
うんうん、
だってもう絶対読み落ちするやん、うん、ダークサイド落ちます、でもう全員が結構知ってる状況で、あ、本当になったみたいな、これで行くんかみたいな、なるもんね。
そうそう、なんかネタバレから始まる面白さってあんのかなと思ってて、うん、
確かに。
やっぱそれができる作品っていうのは本当に面白い作品だなっていうふうに思う。
ね、そうだね。
うん、
まあだから、そうだな、俺のエピソード5でお父さんだったっていうのがもう知られちゃったのが、やっぱ一番良くなかったな。あれをまっさらな状態見てたら普通に興奮してたと思うし、やっぱり。
あれ本当リアルタイムに見せたらめちゃめちゃ興奮するだろ
う。興奮すると思う、あれは。で、そっから、なんでこうなっちゃったのっていうところまで戻るって考えると、いいし、あとはさ、うん、もうほんとさ、スターウォーズ好きな人とかはさ、だってあんなさ、時間軸ってさ、むしろ巻き戻ってるけど、出演者的にはさ、あれじゃん、もう元々だから1970年代出た人が1990年代とか2000年代に、もう一回、
ね、
レイヤ姫とかさ、同じ人がやってるんでしょ、だって。
あ、そうなん
だ。歳を取ってるのに若い役を演じなきゃいけないっていうことがあるのよ。だからそういうのをいろいろ俺は先輩とかから話聞いて、あ、そういう面白さがあるんだなって。そういうところを見てとか、うん、なんかあの、ローグワンとかも、なんかローグワンの一番最後のシーンがエピソード4の最初の戦闘シーンに絡ん、あの、繋がってるとか、
う
ん、なんかそういうのも
全部。そこの面白さはあるね。
そう、うん、あ、そういうのあるんだって、でもなんかもう見る前に聞いちゃったから、そこの面白さももう最初除外されちゃったんだよね。ね、何を。
確かにそこ自分で一番気づいたとき、自分で気づいたときは一番気持ちいいし、一番楽しい。
本当そう思うわ。そうだね。まあなんかシリーズものっていう話で言うと、ハリーポッターはでも見てたな、俺は全部。
あ、今俺そう、その話もしようと思って。
ハリーポッター全然、なんか中学、俺は小学校、中学校ぐらいの時だったじゃん。もうハリーポッター映画でやったのは。うんうん、で小学校なんてさ、みんな、本読んでたじゃん、ハリーポッター。
そうだね。
だからまあああいうので馴染みはあったっていうところで言うし、中学とか高校、最後が死の日をパート2とか高校生とかだったかな、なんかその辺中学からはずっとおっちゃんとかえのとかと毎年初日か2日目とかに見に行ってたと思う、ハリーポッター。
ああ、すごいね。
うん、
うん、いや、ハリーポッターなんてさ、もうさ、絶対もう賢者の石からさ、うん、もうボルデモート絶対復活するの分かってる。
そう。
で、なんか勝つの。ある意味、うん、
勝つのも絶対分かってる。ハリーが結局勝つ
の。勝つのも分かってるけど、その間のプロセスとかさ。
そうだね。
あと、まあ、で、一応この一個一個の、例えばアズカバンだったらシリウス・ブラックっていう、また違う、こう、人がこうメインで出てきたりとかしてて、なんかそこが、ね、こう、あの、一応、大筋としてはやっぱボルデモートとハリーポッターってその戦いなんだけど、
うん、
でもそこをやっぱうまいことをストーリーとしてこう作ってくれてる
よね。そうだね。で、うん、まあ伏線回収じゃないけど、やっぱハリーポッターでなんか一番興奮したのどこだろうって考えると、やっぱなんか俺的には秘密の部屋でトム・リドルの日記、バジリスクの牙で壊したじゃん、
うん、
あれが分霊箱だったんだってなった時を待ってたりとかするわ。
ほんとそれだわ。
ね、うん、みたいな。だってあんなんさ、全然関係なさそうじゃん。
そう。
で、最初とか1、2ぐらいは、なんか最初導入でハリーポッターの世界観と、まあ登場人物いろいろ出してぐらいで、まあ3、4ぐらいからちょっと進展あって、5、6、7で対決するっていう感じで見せたの、最初、うん。でもそれが、もう最初の、もう、ね、賢者の石からもなんなら伏線あって、みたいなので、そんな序盤からもうね、J.K. ローリングが全てを考えていたのかって思うと、ちょっと鳥肌立ったね。
いや、本当だよね。あれ本当よくできてるんだ
と思うし。あれもなんか全然気持ち悪い部分が一個も残らなかったなっていうのが、
うんうん、
伏線で言うと、
ね、
全部回収してくれて気持ちよく終わって。
なんか一回 J.K. ローリング、出版社なんか一社に断られたらしい、
ね、あ、なんかそうだよね、最初の方、うん、結構そう言うよね。
いや、悔やんでるだろうな
今。そうだよ、大金持ちだもん。
出版社
だって JK ローリングも最初のストーリー、まあ登場人物の細かいところは置いといて、あの道筋はなんか列車の中で全部思いついたみたいな言うもんね。
ああ、そうなの、うん、
で、エディンバラのカフェで書いてたみたいな。
あ、そう、エディンバラなんだよね。
そうそうそう。いやすごい、
ね。すごいね。
まあ、でも、ハリー・ポッターも、多分今から見ようってなったら、多分見てないと思う、俺も。
うん。
で、
本当はドンピシャ
って。リアルタイムで、小1とかで多分、賢者の石が始まったから、本当。2001年とかでしょ、
う、
ね、う
ん、
本当、リアタイできたから、よかったなって思うね。
しかもさ、俺らの1年生、2年生と本当同じタイミングでさ、
そう、
映画出てたじゃん。みんな、それもよかったよ。
絶対メガネかけてる子、ハリー・ポッターって言われてたもんね。そうなんだ。絶対言われてた。
そうかもしれない。そうかも。
そう、それさ、すごい思う。確かに。俺らの世代、ぴったりなんだよね。で、途中からタップをくれたりしたけど、1年生の時に、1年に1回やってたから、うん、1年生の時に、ハリーたちもホグワーツ1年目で、2年生の時に2年目だったんだよ。そうだそうだ。
そう、1、2年は多分完璧に一緒だったと思うわ。
そう、そう、うん、本当そう。それね、めっちゃ親近感あったの覚えてるわ、確かに。
そうそう。でさ、あの、それで結構並べられるのにさ、うん、あのロード・オブ・ザ・リングもあるけど、なんかロード・オブ・ザ・リングあんまり見てないんだよね。
うん、俺も見てないわ。
やっぱそのハリー・ポッターの方がこう入りやすかったのは、そこもあんじゃない？
確かに、それは言えてるわ。あんま意識したことなかったけど、うん、そうだね。2001年から、賢者の石始まったなってのは覚えてたけど。
そう。そうそうそう。
いや、ほんとね。まあ、そうだな。そこがリアタイできたから、普通に楽しめたというか、あの、ちゃんと見れたんだろうな。これがもし、ここがスター・ウォーズだったとしても、俺は多分スター・ウォーズをめちゃくちゃ楽しめたと思うし、今更だってハリー・ポッター見てない人にさ、ハリー・ポッター面白いよって言っても絶対見ないじゃん。
そうだね。
もう今の今まで見てこなかったやつに何言っても見ないじゃん。
うん、
多分見ればハマる
よ。しかも。うん、そうだね。しかもあの、周りがマジ人権ないやつみたいな扱いするから、それ見てない。
ね、
あのうちのルーミーでいんのよ、一人。なんかハリー・ポッター。なんか賢者の石だけしか見てないみたいな人
なん
だけど、
なんで賢者の石ってなるもんね、みんな。
そうそうそう。で、なんか、一応なんかね、このクリスマス前ぐらいから、ハリー・ポッターを1話ずつ見ようみたいなのを毎週やってたんだけど、なんかその子、なんか途中で、なんか3話目ぐらいからなんか、あの都合合わなくて見れなくなって、
ああ、そうなんだ。
もうそこからどんどん結局また置いてかれて、
ね、
結局またハリー・ポッター見てない人になって、
うん、そうだね、1個見れないとちょっともういいやってなっちゃう感じもあるよね。うん、だから継続的に見ないといけないし。まあなんかそれで言うと俺はドラマが1話の見逃すとなんかもういいやってなっちゃうタイプだから、
うん、
あのテレビドラマとかはなんかあんまり見れないし、一気見したいタイプだね。見たい、見るなら。
なるほど、なるほど。これハリー・ポッターもうちょっと言うとさ、うん、その続編も出てんじゃん。
はい、
マジ、なんファンタスティック・ビースト。
ああ、ファンタスティック・ビーストね。
そっち見た？
見てる見てる。ファンタスティックビーストも、初日、公開初日とかに見てるね。
あ、ほんと？俺さ、ファンタスティックビーストの2しか見てないんだけど。
マジ？あ、でもね、1はね、
なんか、
うん。あの、見なくてもいいと思う。
なんか、あ、ほんと？なんかさ、1さ、ネットフリックスなくて。
ないね。
そう、なんか、俺、1かと思って見たらそれ2だったんだよね。
うん、
多分日本でも2はあった気がする。
けど、1も、1なんてダンブルドア出てこないし、
うん、
そう、なんかね、あれ出て、いや、出てこないな。だから、ワンは、本当賢者の石みたいな感じなのよ、ハリー・ポッターで言うと。最初の導入と、魔法動物たちとの、なんか、の紹介みたいな。でも、
うん、
まあ、この感じで言うと、絶対ワンの伏線も回収するよねっていう。
ああ、なるほどね。
だから、それで言うと、ワンは見といた方がいいかもねっていう感じだね。ただ、まあ、物語の本質はやっぱ2の、後半から始まったなって感じだから。で、あれ5部作だ。
あ、やっぱそうなんだ。
うん。
あ、そうなんだ。うん。
でもね、ジョニー・デップがね、降板しちゃったからね。
マジで？
そうだよ。やばいよね。
うわ。
なんか、
それはやばい。
いいかなんかで、そう。今、裁判かなんかしてんだよね、確か、ジョニー・デップが。グリンデルバルトが違う人に、あの、配役が変わったっていうのが、なんか、先月、先々月ぐらいニュースになった気がする。
マジか、
うん。
まあ、ダンブルドアも早く変わってるしな。
まあ、そうだね。 なくなってしまう。
いや、でも結構でかいね、それは。ハリーポッター変わるみたいなもんだからな。
そう。結構ね、うん、まあでも、まあ、もともとの顔がジョニー・デップ感なかったから結構特殊メイク。
そうだね。そうだね、うん。結構びっくりしたもん、うん、ね。ジョニー・デップ。
ジョニー・デカーって感じだもんね。
うん。
だから、まあ全然その、なりだと思うし、話的には通じるとは思うけど、まあちょっとなんか、うん、見たかったなってのはファンとしてはやっぱみんな思ってるみたいだね。やっぱジョニー・デップがやる、うん、悪役やるっていうのがね、一番かっこいいね。
うん、
うん。
なんかさ、2はさ、ナギニとかさ、
はいはい、
あと、なんかね、マダム・ルドも出てくるし、ね、結構その辺の、しかもナギニが人間として出てきたりとかして、
それも結構興奮したわ。え、ナギニさん、
そうそうそう、
あのナギニですかみたいな。
そうそうそうそう、なるよね。
ハリーポッター、あれ、やっぱ興奮しただろうね、あれ。
うん。あとなんかさ、グリンデルワルトもなんか、うん、死の秘宝で一瞬だけ出てたりして、
そうそう、最初のね、あの、一番最初の、カエルのチョコのやつで、ダンブルドアのカード引いたときに、グリンデルワルトを倒したっていう、だからもう、賢者の石の一番最初の列車のシーンで、グリンデルワルトの名前が出てるわけよ。
あ、そこでも出てた？
クソ
っぽい
よね、
そうなんだ、
マジで。
いや、そうそう。あとなんか、俺が気づいたのは、その、死の秘宝で、あの、ボルデモートがなんか、杖、岩床の杖を探して、なんかいろんなところ行ってるときに、そう、グリンデバルトのところに行ってみたいな。
あれは、あの、配役として出たの、主人だね。アズカバンに行
った。あ、そうそうそう。
グリンデバルトのところに行ったやつだよね。
アズカバンに行
った。そうそう
そう。そこは、ここ繋がんだっての面白かったし。
いや、でもさ、半端なくね、賢者の石だって2001年で、本なんて出たの1900年代でしょ？それを、でさ、グリンデル、ダブルドアがグリンデルバルトを何年に倒したみたいなのが、書いてあるのをさ、これからあと3部で描くんだよ。
えぐすぎる
よ、ね。やばいね。頭の中どうなってんだろうな、本当に、あの人。
ね、だ俺の中では、で、ある意味さ、このさ、うん、ハリーポッターの後、ファンタスティック・ビースト、
うん、
で、ハリーポッターの方が時代としては後っていうのは、これ、スター・ウォーズのこの4、5、6、1、2、3にも似てるなって
思
った の。
そうだね。ダンブルドアがもう主役として、
うんうん、
もうあの、昔に戻るって感じだね、本当に。
そうそう。だからこれも、なんか、やっぱ、なんだろうな、こう偉大な、このシリーズものの、なんか似てるところで面白いな、う
ん。これも本当確かに、まあ、ハリーポッター含め、ちゃんと毎回見れてるのはいいなと思うね。あと、あの、呪いの子っていう舞台のやつ、あるんだけど、うん、ハリーポッターと呪いの子って、うん、確かね、日本でね、来年かな、赤坂の劇場で始まるのよ。多分。
へぇ。
まあ、どういう配役っていうか、まあ、日本人がやるんだろうけど、どういう感じでやるのか分かんないけど、で、俺、イギリスにいた時見に行ったの。
へぇ、
うん。英語難しすぎて、結構、あの、解説みたいの帰り道読みながら見てたけど、
うん。
でもね、すごい面白かった。で、本も出てんだよね、確か。俺、本読んでなかったんだけど、呪いの子は。
ああ、本、この、うん、カバーだけ見たことある。
本も出てて、で、見に行って、まあ、全然映画にはしないとは確か言ってるんだけど、まあ、ハリー・ポッターの、一番最後、死の秘宝の映画とかだと一番最後のシーンで、ハリーの息子が、行くじゃん。
ホグワーツ
に行く電車に乗るときの、その電車の中から始まるのよ。
ええー。ああ、面白そう。
で、そこから、
見たいね、
マルフォイの息子と、ハリーの次男が、
うん、
まあ、メインの、となって、そこからちょっといろいろ話が展開していくっていうやつなんだけど、結構、まあ、よくできてるなって感じだし、うん、まあ、それはそれでなんか独立 してて、なんか面白いなって思ったかな。
なるほどね。
うん。でも、だからみんななんかよく、ファンとかがよく言ってるのは、ファンタスティック・ビーストが多分あと3部あるから、まあ今のペースで言うと、かかって、まあ、長くて10年じゃん。10年もかかったんだけど、わかんない。まあ、7、8年かかったとして、そんぐらいの時期に、今のダニエル・ラドクリフとか、エマ・ワトソンとかが、その、呪いの子の、配役をやる19年後の世界だから、ハリー・ポッター、超ぴったりな年齢なわけよ。
うん、本当だね。
だからその頃にもう一回同じ配役でハリーポッターと呪いの子の映画をやってほしいみたいなの結構 言ってる人多いね。
いやー面白いねこういう話も。
そうだね。まあなんか映画で言うと唯一じゃないけど、なんかこんなの、うん、ある程度語れるのは数少ないのがハリーポッターだな俺の中では。
あの作家以外のコンテンツを確かに片身とあんま話すことってなかったから。
まあそうだね、
うん、
結構やっぱりまあハリーポッターただ世代だったっていうのが一番な理由だね。本当にさっき言った通り。
本当だね、うん、
やっぱそれで終えてって、あの深いところまであと1年映画あるとか単行本ってかあの本出るまで1年あるって時にちゃんと読み込んで、なんか考察とかをなんかしたりとか読んだりとかができたのが一番良かったなって思うね。
そうだね。賢者の石とか俺この間久々に見たのよ、20年ぶりぐらいに。やっぱね、あ、なんかストーリーもすごい面白かったわよ。
ね、
なんか
普通にだからハリーポッターの導入はそれだよね。普通に魔法界っていうキャッチーな、うん、まああのテーマで、そこからストーリーもテンポよく面白いし、ハリーのまあ背景みたいなのもちょっとチラ見せして、なんか面白そうっていう導入ができて、そこからあんなさ、もうね、めちゃくちゃ展開するとは思わないじゃん。
うん、
思ったよりなんか100倍スケールでかかったみたいな話だったから。
そうそうそうそう。で、今見るとなんかその時勇気、ハリー・ポッターになんか勇気があってみたいな。
うんうん、
ハーマイオニー
は
知識があってみたいな、なんかそういう話してんだけど、うん、その時はなんかまあね、その、まあ、ジャンプでいうその勇気と友情みたいな、うん、なんかまあいろんなそういう感じで、まあとりあえず取ってつけたようにな感じがあったんだけど、うん、なんか今見るとなんかそのこの時の友情があったからこそ、このなんか数年後のあの戦いの時にまた一緒にやってみたいな、なんかこういろいろ思わせるものがあって、うん、なんかちょっとなんだろうな、昔のこう、なんか昔録画しといたなんか、うん、ちっちゃい頃のビデオを見てるような感覚になって、うん、
確かに確かに。
結構ね、ちょっとエモーショナルになったね、あれは。
ネビルの勇気が最後報われるみたいなね。
うん、そうそうそうそう。
ね、本当すごいなって思うよね。
で、なんか、ハリーポッター、なんかドラマ化するみたいな話も。
あ、なんか見たね、それ。
それ何で知ったんだっけな、 なんかで聞いたけど、まあそれはそれでなんか違ったハリーポッターの違う、まあ、うね、あ、てか本ではあの本にあるけど映画で描ききれなかった部分とかもまあ、うんうんうん、たくさんあると思うから、うん、そこが知れんじゃないか
な。ハリーポッターに関してはあれだよね、まあちょっと配役というかもう、
うん、
あのもう俺らの頭の中でやっぱハリーはダニエル・ラドクリフだしみたいなのがちょっと強すぎる感じはあるよね。まあ、逆に言うと、ダニエル・ラドクリフ君も、もう他の役できないみたいな感じでなんか言ってたけど、
うん、
ハリーのイメージが強すぎて。
あ、それで言うとさ、ダニエル・ラドクリフが出てたさ、うん、映画でさ、スイス・アーミーマンって知ってる？
あ、見てない。
なんか、出てんだけど、うん、なんかね、これはね、
うん、
だから、ちょっとみんながさ、おすすめって言うと、うん、まあ、なんとなく、こう、まあ、分かっちゃうっていうかさ、うん、なんかちょっと見る気がっていうのもあるんだけど、うん、この映画ね、ちょっとね、ちょっと見てほしいんだよね。なんか、なんだこの映画ってなる、なんだけど、
うん、
なんだろうな。ちょっとね、最初の30分ぐらい何この映画ってなって、うん、で、途中の30分ぐらいで、うん、もしかしてこのまま終わっちゃうのかなってなって、うん、で、なんか、あ、こういう意味なのかなみたいな、多分こうね、見てる人100人いたら100人ちょっとこの感じ方が違う映画な気がするから。
うん、なんていう映画、もう一回言って。
ね、スイス・アーミーマン。
本当だ、2016年。
で、俺これなんか本当タイトル知らずに見たんだけど、
うん、うん、うん
うん。うん、まあ面白かったね、結果的には。で本当なんか、まあ、ダニエル・ラドクリフ出てるっていうだけで見てたのよ。
へえ。見てみよう。面白そう。
で、途中までマジでね、意味わかんないから。
あ、そうなんだ。
で、もしかしたら最後まで意味わかんないかもしれないけど。もうそんな感じのなんか、結構ぶっ飛んでる映画で、なんか、 ちょっと見てて面白かったのは、やっぱハリーポッター、こうダニエル・ラドクリフ、ハリーポッターやって、やっぱこういう役じゃないと来なくなったのかなって途中まではね、ちょっとね、思った。
そうだよね。やっぱ配役的にはもうちょっとハリーのイメージが強すぎるから。
うん。
特殊な役じゃないとちょっと出れない感はあるよな。でもなんか、ハリーポッターの、それで言うと、呪いの子っていう舞台は、ニューヨークでもやってるし、まあ俺はロンドンで見たけど、なんかね、ハーマイオニーの配役の人がブラックなのよ。黒人の。
あ、そうなんだ。
へぇでもなんか別に J.K. ローリング自体はハーモニーがそのホワイトだっていうのは一回も言ってないみたいなことは言ってるから、まあ別にそこの配役、舞台での配役は特に文句ないみたいなことは言ってるんだけど、でもやっぱ見てる側としてはやっぱエマ・ワトソンのイメージが強いから、
まあそうだね。
受け入れられないっていう人もやっぱいたみたい。
へぇ。まあそこは確かにイメージが。
そうイメージがもう先行。
イメージは違
う。ね、やっぱり。小説なものだからさ、それをやっぱドラマ化した時に、やっぱそのイメージがついたっていう感じじゃん。
うん、
ね、それで、まあ、ちょっと、黒人どうなのみたいなのも、なんかあったっぽい。
ああ、そうなんだ、うん。なるほどね。
まあ、でも逆にそこを考慮した上で、まあ、あんまそこまで考えてないのかな。むしろその、いろんな人種がいる場所ですよっていうのを言うために、あえて、ブラックにしたっていう可能性もあるけどね、キャスティング的に。
うんうん。いや、そんな気はするよね。
うんうん、
ハリーポッターはまあ何人かいるけど、
うん、
あの映画の方も。
うん、そうだね。
そんなに、ね、人は少なく、ね、多くないから、うん。ちょっとアジア系の人も途中出てきたりも
するけど、
うん。あまりこのメインのキャラにはいなかったから
さ。確かにそうだね。まあ一応イギリスの話だからね、まあイギリスの中でどっちが多いかっていう、
そうそう
なだけであって、まあ、ただ今どっちもいるよっていうのをただ言いたいんだろう。
そうだね、うん。
結構なんか J.K. ローリングが怒ってた気がする。別に言ってねえから、みたいな。
うん、うん。そんな。そうだね。まあ別に、確かにそこで、まあね、だから映画のイメージがまあ強いっていうのはあるんだろうけど。
うん、そうだね。
まあそれ、逆に言うとそれだけだから、ね、
だからまあさ、ドラマ、まあわかんない。ドラマの詳細とかは全然知らないけど、ハリーポッタードラマ化するっていう。J.K. ローリング絡んでれば、見るなって感じだな。
ああ。
やっぱね、あの人噛んでると噛んでないとかなり違うっていうのはよく言われてるよね。
あ、
そう。
なんか、そういうのもあるんだ。うん、
で、プレステ5でさ、俺がホグワーツレガシー、出るまで待ってるみたいな言ったよね、確か。
2022
年に延期になってしまったみたいな言ったと思うんだけど、
うん、
それはね、J.K. ローリングが噛んでないのよ。
あ、そうなんだ。
だから、ストーリー的には、一応ね、ホグワーツ、ハリーたちがいた100年前とかの話だった気がするんだけど、まあだから一応ホグワーツの中オープンワールドで楽しめるっていう、面白さはあるなと思ってやりたいんだけど、まあストーリーに割とオリジナルなものだろうし、うん、どうなんだろうっていうのは、ちょっとしたら、もしかしたらあるかもしれないっていうね。
なるほど、ね。
でもな、今のファンタスティックビーストとかその辺の話題も絡んでくる可能性があるから、普通に面白そうだなっていうのは。
うん、そうだね、普通に面白そう。うんそれで言うと、プレステ1のハリーポッターと賢者の石のゲーム知ってる。
ああ、あったね。
うん。ザクソゲーなんだけど。
てかさ、ハリーポッターさ、DVD さ、うん、にさ、なんかゲームみたいについてなかったっけ俺の気のせいそれ。
なんか3とかにあった気がする
ね。
ゲームって言ったらなんか、アズカバンの囚人。
ね。あったよ、ね。
ほんとい
や、なんかさ、ゲーム、なんかね、あった。DVD2 枚付けで、
ああ、そうそう、ね。あのエキストラの方ね。
そう。
2枚目の方ね。
あったよね。うん、なんかね、
あった
すごい、
なんか、
出てるわ。
うん、うん。なんか、リモコンで頑張って操作するみたいな感じだった気がする。
なんかあった。いや、なんか、やりたいな、それ。
懐かしいね。
あと、なんか、うちにね、クリッチのゲームあった。
マジ、うん、クリッチ専用。
クリッチのプレステ2のゲーム。
そんなあん
の？余裕だった。いや、なんか、出たすぐに買わなかった気がする。なんか、ほんと高校生ぐらいになって、 なんかやるゲームないかなって言って、桃太郎行って、グリッチワールドカップ400円とかで売ってたから買った気がする。
そうだね。まあ、それにフォーカスってるのはちょっとクソゲー集は確かにしちゃうよね。
でもなんかね、ちょっと今思うとやりてえなって感じだ。
確かに。賢者の石のゲームもね、もう顔が全然似てなくて。
なんか、そんな感じ
で、
イメージあるわ。
うん。そうそう。ひどかったな。
懐かしいな。
うん。いやでもいいよね。でまたこれ世界共通言語だから。
まあそうだね。確かにそのドイツに行ってまでもやっぱみんな知ってるっていうのはやっぱすごいね。なかなかないもんね。そういう、うん、まあ映画なりドラマなりって。
ないよね。COVID-19 ぐらいだよね。
本当だよね。世の中のすべてが知ってるもの。COVID-19 かスターウォーズかハリーポッターでしょ。
そうそう。
いやすごいな。それでどっちが多いんだろうな。うん、スターウォーズ知ってる人口、総人口とハリーポッター知ってる総人口と、
確かに。
リオネル・メッシ知ってる総人口だったらどれが多いんだろうね。
ああ、それ知りたい、ね。逆にどれも知らない人ってどれがいいのかとか。
本当そのベン図書いた時にどれにも当てはまらない人って世界のどれぐらいの割合なんだろうね。
ねえ。いや気になるな。
でもそれぐらい多分もう国民的とかもう世界的なやっぱ知名度はあるんだろうな。
うん。うん。やっぱこの世界観作るのって本当すごいよね。
そうだね。
スター・ウォーズもそうだし、うん、ハリー・ポッターもそうだし、一応この現実離れ、うん、てか、まあ、現実をベースにしてっていうのはできるんだけど、でももうかなり違うところにいるじゃん、ね、そこの。世界って、うん、ホグワーツとかさ、ね、宇宙とか。
そうそうそう。なんか、それはなんかね、俺は思うのは、もう全くさ、ホグワーツって、まあもちろんマグルの世界もあるけど、やっぱ魔法界っていう、うん、なんか、もともとありました感のある場所っていうか、
うんうん、
俺らとの住んでる世界とは別に、もともと魔法が使える世界がありましたっていう話じゃん。で、スターウォーズとかも話じゃん、うん、もう宇宙の。いろんな戦争起きてますみたいな話で、全く自分たちの現実とは別の世界で話が展開しているっていうところで、いろんな世界観が作られるっていうのはめっちゃ面白いなって思うの、これは。
うんうん、
でもなんか一方で、まあ、さっき言った今の国のアリスとか、なんか面白いなって思うんだけど、なんかあれは現実世界で渋谷に急に人が消えて、なんかパラレルワールドに連れてかれてみたいな話なのよ。
うん、
なんかデスマッチ行われるみたいな話なんだけど、うん、で、多分そこの目的とかがまだ分かんないまま終わっちゃったのね、今回。
ああ、そうなんだ。
で、まあ確かにその目的というか、どういう世界が作られてるとか、どういう、なぜ人が消えたのかみたいなとこ、まあそこまではやんないかもしれないけど、なんかどういう目的があって、こういうゲームが行われているみたいなのが、多分まあ今後、シーズン2とかあったら、まあ言われる、話さ、明らかになるんだろうなとは思うんだけど、まあ、いきなり1話目で人がめっちゃたくさんいた渋谷から人が急に消えんのよ、トイレ入って出てたら。もうね、そこが俺も受け入れられないポイントで、もともと全く別の世界のものっていうんだったら受け入れられるけど、今まで生きてた現実が急に変わるとか、なんかそれがね、受け入れられないんだよね、すごい。なんでって思っちゃって。なんで、
うん、そこ
に立てるし、どういう力が働いたっていうのを説明されないと、次の展開に進めないのに、そのまま、なんかだんだん、まあ8話目ぐらいまであるんだけど、最後の方、ちょっとずつ明らかになるぐらいでしか描かれてなくて、うん、いや、俺からするとまだ渋谷で人消えたの受け入れられてねえけどな、みたいな感じなのよ。
まだそこもうちょいよろしい。
まだそこで止まっていけるな、もうちょっと理論的に説明しなさいっていう感じなのよ。だからなんかそこは結構あるかな、もう。うん。
なるほどね。いやでも、そこでやっぱさ、引っかからせない力、
うん。
まあ確かにそこを逆に引っかからせることによって後から。
そう、多分。
なるほどね。
っていう。あ、これなのかっていう気持ちよさはさ、絶対今後来ると思うんだよ。うん、
なるほど。
でももうね、そこで引っかかっちゃってんのよ。なんかむしろそういう、 ね、まあ難しい。これは話の、俺ら話をさ、作る人じゃないから難しいけど、そこで引っかかって、なんか視聴者を突き放すじゃないけど、なんかあの、引っかかって多分、あの、離脱した視聴者も結構いると思うから、俺的には。なんかそれもったいないっていうか、なんか、まあそこの設計ってむずいんだろうなって思うね。
そうだな、そこはね、どこまで説明するかとか、あとまあどこまでもう作った設定を、あいもうこれでいきますってやっちゃうかどうかはね、あるだろ
う。まあでもやっぱそれを、本当漫画とかさ、アニメとかドラマとか全部映画も、ゼロから作るってすごいなとは思うよね、普通に。世界観。
本当すごい。
で、もうハリーポッターとかも、スターウォーズとかも特にそうかもしれないけど、もう穴がないじゃん。設定に。
穴がない。
これ、これどうなのって言われたら、ちゃんと全部言い返せる理論が、もうすでに、劇中で説明されてるみたいな感じじゃん。
ちゃんと整合性取れてる、
うん、あれもだから現実の世界ではもちろん整合性取れたことしか考えられないけど、なんか、それをね、仮想空間っていうか、新しく作った世界で、それができるってすごいなって思うよね。すべての物事に理由があるみたいな。
そうだね。それで言うと、俺が好きな世界観のやつは、まあ、ハリー・ポッター、スター・ウォーズ、あとゲーム・オブ・スローンズは結構ね、なんか、まあ、世界観も好きだし、ストーリーのこの組み立て方とかも結構好きだったかなっていうのが。うん、だからこれも投げんだよね、ゲーム・オブ・スローンズ。最終シーズンとか1話1時間半とか。
ああ、なるほどね。
映画なんだよね、一個一個が。だそれこそやっぱりリアルタイムじゃないと。
そうだね。
っていう感じではあるんだけど、
確かに。
そうね。あと、まあ、ゲーム・オブ・スローンズで言うと、その SNS でこの、出てる人が、その、インスタとかで、なんか、毎話毎話、始まる前、始まった後になんか、ストーリーとか上げてたりしてて、
いいね。
そこのなんか、絡み合いとか、そう、そこも面白い。
面白そう、それは。
あとなんか、最終シーズンとかで、なんか、このなんか、机の周りに、ちょっとまあ、中世みたいな世界観だからさ、中世っぽい、こう、長机のところにみんなこう、なんか話してんだけど、なんかそこにスタバのカップ映り込んじゃったりしてて、なんかそういうの2回ぐらいやったりしてて、なんかそういうのがこう SNS で、なんか、これスタバのやつじゃないみたいな感じで盛り上がってたりするのも結構面白い。
面白い。
それまた違うね、こうドラマの楽しみ方だ。
なるほど、なるほど。
うん。
そうだな。最近、まあ Netflix とかでオリジナルとかでやってる中で言うと、クイーンズ・ギャンビットは見たね。
ああ、あれ、俺1話しか見てないけど、めちゃめちゃ面白い、
ね。面白い。なんか、
うん、
全然、なんかサスペンスとかじゃなくて、本当ただのヒューマンドラマなんだけど、結構物事が淡々と進んでいく中で、ちょっとした、なんか人の感情の描写とかがあって、なんかね、引き込まれる、すごい。
いや、ほんと引き込まれるよね。なんか音とかさ、絵の使い方がめちゃめちゃうまいん
だ
よね。
マジですごいなと思う。カメラワークもそうだけど、なんか色の使い方とか、すごいなってすごい。
うんうん。そうそう、ね。あれはちょっと早く2話目見ないと。
いや、俺ね、ほんとあれも一気に見ちゃった。面白かった。全然チェス知らないのに見ちゃった。
チェス知らなくても見れる。
うん、全然見れる。つか、チェス、関係ない。関係なくはないけど、あ、確かにミッチからもっと面白いのかもなとは思うけど、まあなんか、チェス以外の部分だし、がやっぱメインだし、あれもね、まあ、そうだね。ちょっと、まあ、しらすがこれから見るんだったら、あんまり言わない方がいいかもしれないけど、なんかまあ面白いなと思ったし、まああれも全然やっぱりみんな面白いって言ってるから、まあ、面白いんだろうなって思って見始めたら、まあ面白かったってやつだったね。
はいはい、なるほどね。
どう？
なんか俺が聞いたのは、その、まあ、チェスさ、まあ、ある程度その知らなくても全然見れる。だけど、見れるし、だから別にチェスがさ、まあ、メイン、別にチェスがどうやって強くなるかっていうドラマじゃないから、ね、なんだろう、別にチェスの内容を知ってもらう必要はないんだけど、いかにこのナレーションとかを使わずに、その、 なんか演者の表情とかだけで、この勝ってるかどうか、この盤面の今有利かどうかっていうのを表現するっていうのが、
確かに確かに、
なんかすごい上手かったっていう話は聞いて、
それはすごいわかる。
それをどうやって表現したんだろうなっていうのはちょっと興味あるね。
まあもちろんその盤面の映像っていうか、そのいろいろ AR 的に出すみたいな、もちろんいろいろな手法はあったけど、基本的にやっぱりその中でどういう感情で戦ってるのかとか、どういう気持ちで相手を任そうとしてるのかみたいなところで、なんか親近感じゃないけど、なんか割と思うところはあるなっていう感じだね。もともとやっぱチェスが、なんかね、すごい、まあ、成長の物語っていう感じでもあるけど、やっぱりもともとやっぱチェスが強いというか才能があるのが、開花してみたいな話だから、まあ、知らなかった世界を知って、それで才能があったみたいな感じじゃん。だからもうそこのなんか、話の展開もすごい面白いなと思ってて、で、なんかさ、ジャンプとかでさ、まあ、ちょっと話変わるかもしれないけど、やっぱり、スラムダンクとかさ、桜木花道がさ、才能見つけて開花して成長していくっていうのめっちゃ気持ちいいじゃん。
ああ、そうだね。
とか、まあ、なんかね、ナルトとかもさ、なんか実は、こういう力を宿っててとか、で、そこが、
うん。
っていう、まあ、成長の物語って基本的に見ると楽しいじゃん。で、俺の今見てるヒロアカもそういう成長、もともと才能なかった子が、力をつけてみたいな話なのよ、
うん、
でなんかそれで言うとなんか受け入れられなかったのが漫画、まあなんか受け入れられなかったっていうのも変だけど、うん、なんかんってなったのが漫画、スポーツ漫画が2つあって、1つがテニスの王子様、うん、あれは
テニプリ、
ね、テニプリ全然見てない。最初のアニメで言うと最初の10話ぐらいしか見てないんだけど、だからもう、あの、テニプリで言われる人殺すみたいな、あの辺とか全然知らないの。よく。
あ、俺も知らない。
全然知らないんだけど、テニスの王子様は、越前龍馬は最初からめっちゃ強いの。
うん、そうだね。
で、それで、どんどん、まあ、もっと強い相手が出てくるから、そいつらを倒すっていう感じなんだけど、うん、なんか俺からすると、もうなんか、あそこのテニスの、あの高校、中学か、高校だっけにいる、もっと初心、テニス初心者ですみたいな奴らが、もっと強くなる方を期待しちゃってたな。
いるよね。
同じ1年生。いるじゃん、モブキャラ。あいつらが、
あいつらもう、モブとして終わる
から。モブとして終わるじゃんって聞いたから、あれもう見ないわってなっちゃったの。あいつらが成長すんなら俺見るって思った。
確かに。
そう。
もうさ、これ以上がないんだよね、うん、その、最初から多分、越前龍馬も多分最初の能力で全国大会優勝できるだろうしさ、
うん、
なんかあの感じだったら。
そうそう。
だからどんどんこうインフレしてく、
ね。
だけで、本当なんだろうな、なんか新キャラの能力を見るっていう、ね、そこが、そこの楽しみになってるから。
だからさ、なんか、あれじゃん、まあ、だからこそ、もう上限ないから、特殊能力出すみたいな感じになっちゃってるじゃん。
うん、そうだね。
まあ、難しいんだろうけど、もちろん。なんか、ね、うん。っていう感じだなっていう。まあ、
そうそう、まあ、その特殊能力が特殊能力で、面白いなと思う。
まあ、そうだね。違う
ところはあるけど。
違うアニメ。
そうそう、違う楽しみ方にはあるけど。うん。だから、なんかゲームやれば十分かなって感じになっちゃう、
ね。うん、うん、そうね。
その漫画を、うん、読もうとはあまりならないかもしれない。
そう。で、あと、まあ、スポーツ漫画で言うと、もう一つ、うん、デイズっていう、サッカー。
ああ、はいはい、聞いたことある、
うん。俺も全然知らなくて、なんか、友達とかが面白いよとか言うから、まあ、ちょっと見てみようと思って、見たの。で、これは、まあ、普通に、成長の物語なのよ、結構。でも、なんか、最初、全然才能、てか中学とかで運動もしたことない子が、高校入って、めっちゃ強豪校のサッカー部に、なんか誘われたから入って、みたいな感じで、うん、めっちゃ下手で悔しくて頑張って成長するみたいな感じなの、の話なのよ。
あ、良さそう。
良さそう、ね。すごい良さそうと思うじゃん。で、俺も、うん、あ、なんかそういう話なんだと思って、見ようと思って、最初のアニメ、Amazon プライムかなんかで何話か見たら、まあ最初本当下手くそで、うん、もう俺は何もできないみたいな感じで、 なって、でも走るのは得意みたいな感じですごいスタミナみたいなのつけて走って、なんかめちゃくちゃ長距離とかも最初遅かったのに成長してチームで一番になるみたいな走り込みとかも、うん、おすげえ成長したってなって、うん、だったらなんかその次の週ぐらいにもう試合出てたの。強豪校走れただけで試合出ねえかなみたいな何それみたいな思っちゃったの。でめっちゃ下手なのミスとかするし、でもなんか周りがどうまいどうまいみたいな感じで、うん、いやわかるけど、なんかそこの中で俺的には例えばシュートの練習めっちゃして、シュートはとりあえず上手くなったからボールが来たらシュート確実に決めるとか、こういう一つなんかね、うん、いいところがあるって、サッカーとしてのいいところがあるっていうのが描いてほしかったなってすごい思って、ただ長距離走るだけで試合出ても、うん、マジでサッカーめっちゃ下手みたいな感じだったから、いやそんなやつ出さねえよみたいな、うん、もう俺らさやっぱ中学とか高校とかやっててさ、長距離走れただけでサッカー、うん、試合に出れたやついないっていうの分かってっからさなんかそこをちょっと、しかも強豪校とかでさめちゃくちゃ強いみたいな感じなのに、それで出すみたいなのをなんかすごい思って、もうみんなやめちゃった。
なるほど。しかもその足早ければ出れるってこうみんなに思ってもらえるのが、なんか別にいいことじゃないと思う。
そうそうそう。
そのサッカーやる人にとっても。
ね。だからなんかさ、スラムダンクとかさ、桜木花道みたいに身体能力もともとあって、それがバスケでも来たみたいな感じだったらね、うん、なんかわかんない。で、まだ下手なところあるけど、うん、やっぱそこがちょっとずつ成長してってみたいな、レイアップだけでもいいから決めてくるみたいなのがあるから、なんか見れたんだけど、長距離走れただけじゃやっぱ出れないなってのだけ思ったな。
確かにそこのねプロセス大事だよね。うん、うん、途中で。それで言うと本当スラムダンクとか、あと青足とかも結構、
青足もねよく聞くね、
いいかなと思う。う、ね、青足はねマジでね、これは読んでほしいね。
結局やっぱみんな面白いっていうね、青足も。
まずなんかいろんなサッカーのなんか、サッカーにまず詳しい、その、内容として。
そうなんだ。
し、うん。あともう普通に、なんだろう、結構心をね、奮い立たしてくれるような漫画かな。
そうなんだ。サッカー漫画って結構幸せ読んでた？
いや、ほんと、ジャイアントキリングと青足ぐらいかな。俺、キャプツバ読んでない。
あ、そうなんだ。キャプツバはね、まあ読んだな、小さい頃。
うん。
キャプツバはなんか普通になんか、まああれもなんかちょっとデニプリ感あるのかもしれないけど。
そうだよね。
でも、キャプツバ、なんか、面白いっていう方いいか、変かもしれないけど、キャプツバも結構いろんなキャラがやっぱ立ってて面白いよね。
うん。
で、なんかなぜ、
なんか、
小学校とかで全国優勝とかするのよ。まあ、中学とかでもするし。
はいはいはい、で
さ、全国優勝したチームでもさ、日本代表になれる選手ってま、一人か二人じゃん。その中でも。
うん、
そうね。なのにさ、キャプツバでさ、小学校優勝したチームのさ、滝くんとかさ、木杉くんとかさ、石崎とかさ、うん、お前らも日本代表になるんかいってめっちゃ思うよね。お前らチームで7番目とかのやつがまで日本代表になるんかいってめっちゃ思う。
だからそう、なんか今から読もうってあんまならない。
そうだね。
なんかあの清水整形科とかに置いてあったからなんかちょこちょこは読んでたんだけど。うん。
そうだね。まあキャプツバ、俺読んだのキャプツバ、まあキャプツバもちゃんと読んだって言われるとあれだけど、まあ読んだことあるっていう。で、ジャイアントキリングとか青足とか読んだことなくて、うん、ファンタジスタは読んだね。
ああ、ファンタジスタも面白い。
ファンタジスタはなんかね、オガとかすごい好きで、結構読んでた気がする。ファンタジスタも、最初ほんとサッカーめっちゃ上手いけど、島でチームがなくて、できなかった子が高校入ってチームでやるみたいな感じだから、もうそういう、ね、努力でサッカー上手くなってきたけど、その才能を開花する場所がなかったっていうだけの話みたいな感じが結構好きだったし、あと、シュートも読んだな。
うん、シュート？
そう、シュートも結構昔の漫画だよね。掛川高校。で、なんか。
ああ、昔だね。
死んじゃう、一番上手かった10番死んじゃうんだよね。最初の方に。 ああ、そう。吉原っていう、そう。で、都市サッカー好きかっていう名言を残して死ぬっていうやつなんだけど、
なんか、
そう。
うん、感動っぽい。
まあ主人公も、まあ、まあ違う、その都市っていう人で、選手で、うん、まあその子も普通に中学から結構有名だったけど、高校入って、その左足の方が強いシュートが打てるっていうのは、その久保吉治に、なんか、見抜かれて、その左足で、覚醒していくみたいな、話だけど、もう途中からなんかね、結構、キャプツバチックになってく。
ああ、そうなんだ。
うん。から、まあ、俺も途中までしか読んでないけど、まあ、そのぐらいかな、サッカーマンが。意外に読んでないな、そう思うと。
なんか、そっか、なるほどね。なんか、やっぱ、なんかこの、能力的な漫画になっちゃうとさ、どうしてもインフレしてかないとさ、
そうそうそう。
なんか、こう、どっちの方が上手い、下手みたいな話になっちゃうと、やっぱ、どんどん、全国大会とか進んでいくうちに、どんどん相手強くなっていかないとさ、ストーリーめっちゃなくなっちゃうから。
みたいな感じになってね。半端ない。
そうそう。
普通なんて、ボールの上に乗ってセグウェイみたいに動くやついるからね。
なんだよ、それ。サッカーじゃない。
本当。どういうことみたいな感じのこと、まあまああるから。
ネット破れるしね、
ネット破れるし。ネット、大宮サッカー場のネット破れて壁に穴開くから。
マジ。だからそれで言うと、なんかその、なんだろうな、こうサッカー強いっていうのも、うん、能力だけとかじゃなくて、じゃあそれをどうやって使うのかとか、うん、その相手との相性とか、うん、なんかそこの、だまあサッカー漫画としては結構ガチになっちゃうんだけど、うん、なんかそこまで見せてくれるような漫画とか、
そうだね、
結構面白いなと思うし、あと同じ一人の選手がチーム内で、なんか役割とかが変わっただけで、この活躍の仕方が変わったりするとか、うんはいで、その、自分は例えばフォワードやりたかったけど、違うポジションやらされた時に、それをどうやって自分なりに納得していくのかみたいなところとか、うん、なんかそことかも面白い、うん。そういうところを見れたらすごい面白いなと
思う。そうだね。
でもなんか桜木花道がさ、うん、ダンクとしたかったけど、
確かに。
なんかレイアップとかさ、庶民シュートとかさ、まあ、出されてみたいな、でそこを自分、その自分が、自分の理想と現実のこの間をどうやって埋めていくのかみたいなのとかは、やっぱこのスポーツ漫画のいいところというか、俺は結構そこを求めて読んでるかな。
本当、やっぱスラムダンクって全てが無駄がないんだなって思うしかないな。
本当だよ。改めていろいろ話したけど。
無駄がない、
うん。
で、ちゃんと全国大会で三能っていう一番強いやつを見せた瞬間に終わるって、もうそこからインフレ起きない。
そうそうそう。そこも完璧だよね。うん。
でも、あれだよね。スラムダンクも映画化が決まったから。
ああ。
アニメ映画やるって決まったから。またそれもちょっと、まあ、おそらく三能戦だろうとは言われてるけど、アニメだとね、全国大会に行くシーンの、行く新幹線で終わりになっちゃったから。
ああ、そうだね。そうそうそう。そっか、そこを
描く。大会が描かれてないから、まあ、おそらくそこをやるんだろうとは。言われてるけど。
うん。
いや
まあ楽しみだね。
マジで楽しみだね。
やっぱさ、もうストーリーとしてはさ、もうみんな知ってるわけじゃん、うん、基本的には、ね。で、そこの中でどうやって見せていくのかっていうのはちょっと。
まあちょっと
楽しみ。
アニメ、どうなるんだろうね。アニメ普通にやるのか。まあなんかちょっと、スタンドバイミードラえもんじゃないけど、ああいうちょっと 3D アニメーションチックにして、割と臨場感ある感じのバスケ漫画にするのか、どういう感じになってくんだろうなって思うね。
ねえ。ただまあお金かけんならその脚本のところにめちゃめちゃ、脚本っていうかなんだろうな、この話の持っていき方のところをめちゃめちゃ考えてほしい、
うん。でもさ、2時間、まあ、映画でさ、2時間だとしてさ、スラムダンク。そもそもまあ、2時間で三能線描けないじゃん。
そうだね。
で、三能線描くには、豊玉線描かなきゃいけないじゃん。
うん。
でもそんなもんやってたら、ね、ドラマでやってほしいぐらいだし、ドラマってか、アニメね、何期やっても終わらないぐらいだし、ね、っていうのを考えると、ちょっとね、 そうだから映画じゃ足りないんだよな。
三部作いく？
ね、だってさ、まず最初スラムダンク全く見たことない人のための導入も必要じゃん。全国大会例えばやりますだったら出場するまでのプロセスで、桜木花道は初心者でっていうところを30分描かなきゃいけなくて、そっから、ね、豊玉戦30分、三ノ瀬1時間。いや、無理無理無理。終わらん。そんな何も。
本当だよ、ね。そんな早送りしていけるようなとこないしさ、うん、なんか飛ばされた名シーンとかあったら絶対気になっちゃう。
やだやだ。そう。
うん、
むしろ豊玉戦ぐらいでいいな、ほんと。三ノ瀬はまた10年後とかでもいいわ。
待てる。
うん、全然いい、それでも。本当に。
いや確かにな。いや、本当両方、どっちも飛ばしてほしくない、
ね。全然飛ばしてほしくない。豊玉戦があってこその、やっぱ三能だから。
うん。
どうな
っ、その間のつながりってどうなってたんだっけ。
え、どういうこと、
その、豊玉があったからこそ。
あ、まあ、普通に豊玉、やっぱさ、あの、高校バスケットボールみたいな雑誌で、豊玉が A で、で、あの、湘北は C かなんかだったから、センター赤木みたいな、だけみたいなチーム、みたいなワンマンチームに書かれてて、はい、お前ら本当に三の手歩きやんか、みたいな感じで、岸本が新幹線の中で吹っかけてきて、
ああ、
ね、そう、
うん。
っていうところで、買って、え、こいつらまあまあやるやんって、なって、
うん、
三の線になって、で、その三のも湘北の、さあ、ちゃんと研究を欠かさないみたいな。こいつら隙がねえみたいな。ね、
しっかり対策して
きて。対策して、大学オールスターの OB たちにも勝ってみたいな。
うん、
なんかそういうところやっぱ全国大会のね、厳しさみたいなのがあるもんな。初めて全国大会に出て、何も知らない奴らが、豊玉に勝つみたいなのも。それだけでも面白いし。うん、
そうだね。うん、でそれで、あ、もしかして三能もワンチャンあるかもなってこう思わせる、
そうそうそうそう、 A の豊玉に勝ったみたいな。しかもルカはあの目固めつぶりながらみたいな、エースキラー
に
やられながらもみたいな、
うん、
ね、うち薬局やってんねんみたいなね。
ああね、あのそうそうそう、
薬持ってきてくれて、
薬持ってきてくれてね。いや本当だから、そこをまあ仮に映画1個でやるとしたときに、
いや、
どれだけギュッとさせるのかな。だからめちゃめだ、これうまくできたらそれはそれでめちゃめちゃ天才だなと思う。
ちょっとでも無理だよな。だってもう全部飛ばしてほしくないシーン多すぎるもんな。まず彦一が豊玉のリストを全部バーってファックスで送ってきて、公衆電話越しにめちゃくちゃ大きい声出して応援して、鼓膜破れるだろうがって言った時に、小暮くんがありがとう彦一って言って、お前らそんな面識あったっけみたいな。彦一と小暮さんですかみたいな。いや、お前らそんな面識あるかみたいなシーン。
確かに。
いいし、行く時の花道のバス落ちそうになるぐらい外乗り出して、宿からバスし出てくシーンとか、全部カットしてほしくないね。
ああ、いや、そうなると、やっぱさすが、もう、もうスラダンで1は取れるからね、こっちも。
まあそうだね。本当、全然カットしてほしくないシーンがやっぱたくさんあるから。
シーンばっか。
また悩ましいよね。まあでもアニメの方は、結構漫画とちょっと脱線するところとかあって、なんかオールスターと戦うみたいなのもあったりするんだよ、確か。
あ、そうなの。
なんかあの、藤間とか、昭陽の奴らとか、魚住も来てたかな、確か。うん。なんか、その、全国大会行く前に、練習試合みたいな感じで、そいつと戦うってのをやって、全国大会行くぞっていう流れになってたはずだから、ちょっと俺ももう、アニメは10年ぐらい見てないからあれだけど。また、だから全く別のストーリーの可能性はあるよね。
なるほど。まあ、それはそれで面白いのかもしれないけど。ね、うん、ちょっと、まあ、期待だね、それは。
いや、本当期待だわ。
いや、ちょっとコンテンツでも結構いろいろ話せますね。
まあ、そうだね。 なんか縛りとかでも。
うん、終わりなく全然話してしまう、
ね。本当そうだな。
うん。
一応、ニュースとかで今、バーって見てるけど、まあアニメってのは分かってて、スラムダンクの映画、25年ぶりの映画化、みたいなのは決まってて、やっぱ内容とかは書いてないね。映画化決定しましたっていうので、ファンが見たいのはやっぱり三能戦みたいな。最終回後のストーリーになり得るみたいな。
うん。
そういう、まあ、話がされてるね。完全オリジナルストーリーの可能性ももちろんあるし、いや
ー確かに結構そのアニメ映画ってさ完全オリジナルあるからさ
全然あるね
うんだからそれもそれで三能戦の後とか
そうだね諸星大
ショートムービーは
愛知の星にやられるボロ負けするシーン映画
いやーそれとかはね確かにあの、ラストシーン、あの最後写真。
そうだよ。
あ、そっか。
そう、あの後に、アイワグクイーンで嘘のようにボロ負けしたっていう、うん、嘘のようにボロ負けする。
そう、だから、あの、最初のシーンか、最初のシーンがあの、撮影、ね、写真を、雑誌の撮影するところで、そっからスタート。
あ、それもおもろいな。どこが優勝したのかっていうね、結局。
確かに、あれってわかんない。
わかんない。森重博士が優勝したのかとか、一応あのね、そう、海南は準優勝だったから。
あ、確かにその辺だけでした
ね。うん。どうなるかね。っていうのも、うん、もしかしたらあるかもしれないってことだよね。
そうそう。確かにあの、ヒロシとかマジで、
うん、
本当に、あの、ダンクだけしてお
った。確かね、海南が準優勝するから、なんか、決勝では優勝しなかったんじゃないかみたいな話だった気がして、確かね、それで、井上先生も、あの、優勝したのは、あの、まだ出てないとこですみたいな感じ言ってた気がするな。うん。確かそうだった気がする。それも面白いよな。てか、それ、あれってもう、そっか、25年前とかなんだ、アニメやってたのって。
ね、
すごい、ね。まあ、こんだけ色褪せないのはすごいな。
ね、まあ、レジェンドよ。
うん、
うん、すごいな。どうする？
もう2時か、
うん、
早いな今日はじゃあこんな感じで寝るか俺も、
うん、あとあの桃鉄の話とかもできたけどまあ
桃鉄はまあ
今回じゃなく
て、うん、桃鉄俺初めて買ったもんだって人生であ
マジ
で、まあ、まあやるとかだったから
まあ、うん、俺もそうだわ
まあ面白いな
ちょっと今度対戦しようよ
買ったら全然やろうう
ん。OK, じゃあ、長い間ありがとうございました。
こちらこそ。
あの、片心と、片心にこんな話をしてほしいみたいなのがあったらね、
ちょ
っと。
ないだろ。
いや、あると思うよ、結構。
なんか。
前回も、
意外に、意外にっていうのも変だけど、自分で。割とミーハーな話しかできないなって。スラムダンクも割と言ったら王道漫画じゃん。
まあ王道だね。ね、うん、
意外にミーハーな話しかできない感はあるな。浦和レッズもそうだし。
でもなんか、やっぱそこに関してさ、うん、こう見方、なんか、やっぱ一番面白いなって思うのは、うん、なんかなんとなく知ってるけど、
うんうん、
でもちゃんと理解してなかった話とかが結構やっぱ、みんな聞きたいと思う
んちゃんと理解しようっていう気持ちはやっぱ人一倍っていうかまあ研究にもつながるのかもしれないけどやっぱそこが強いよね強いなと思う自分の中でも、
う
ん、好きな
だから そういう話、ね、だそれこそさやっぱ、うん、だろうなマニアックな話だったりすると、うん、なんかこの話形に知ってるかなってなるかもしれないけど、うん、じゃあとりあえずミーハーの話を振ったら
さ確かに確かに
結構
面白い話をしてくれるっていうことだから、
うん、まあちょっと、
うん、
話せる範囲で頑張りたいですね。
ちょっとね、もしお便りがあったらぜひお願いします、はい、ということで今日は、片新と、はい